ジオもっこもこパレード。
ヒゲメガネのパウダーパーティー。この番組はブルボン、ルマンド、日清シスコ、エスコイ、マセオ、握りせんべいが大好きなオレパウダーズが全世界にお送りします。
はい、どうもこんばんはです。
はい、どうもこんばんはニクです。
阪神タイガース18年ぶりの優勝おめでとうございます。
おめでとうございます。パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ、あれあれあれあれ。
じゃあ、皆さん、一緒に歌いましょうか。
どれを？あれ？うん。
ロコロシに誘そうと
前奏そんなんやったよ。
そこでかけるいじりの、
あ、
間違った、
あれ。
日輪の青春の秋、麗しく輝く
我が、
覚えてない、まだ
難しい。
輝くかなぞ阪神タイガース阪神タイガース、ウェーウェーウェーウェ
ー。おお、パチパチパチパチパチパチパチ、
下手くそやったな。
すごいな。絵取られるからな、同時にするの難しいから。おー、素晴らしい。
9月14日、
はい、
阪神巨人戦でタイガース勝利しまして、
はい、あ、巨人戦で勝ったんや、はい、
2005年以来18年ぶりのセリーグ制覇。
おー、はい、
今ね、ギターを弾きながら僕は歌ってましたけども、うん、まあ、ギターの練習をね、9月終わりぐらいからずっと続けてまして、うん、で、まあ、マサトにも言われて、
うん、
ギター練習するの YouTube で見てくださいと。YouTube でギターを教えてくれる動画っていうのがいっぱいあるから、
うん、
それで、まあ、やればもう十分ですっていう話で、で、まあ、自分の弾きたい曲をね YouTube で調べて、うん、その曲のレクチャーをしてくれる動画を見てたんですけど、
はいはい、
まあ、にわかに優勝が近くなってくるとやっぱりロックおろしも弾きたいなと、
うん、あ、なるほど、
いうことで調べて、なかなかないの、
うん、
ロックおろし教えてくれる人が。
だってギターで弾かへんもん、ロックおろし。
でようやく見つけたのが、
うん、
ダンカンさん。
え、弾いてんの？
ロックオールしちゃダンカンが教えてくれるね。
あ、そうなんや。
ダンカン、や
った師匠。ダンカン師匠なんや。
たどたどギターで教えてくれたよ。
あ、よかった。だからちょっと詰まってみたりとか、ダンカン印。
ダンカンよりの、ダンカン印。
ダンカンよりの、あ、すごい。ダンカン印でいけたんや。すごいな。初めて、なんか前奏を聞いた気がする。
あんな感じじゃないけどね。ギターで弾くもんじゃないから。
うん。
だから、ちゃんとメロディー弾ける人はもう、あれを、もう、ティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンってできるんですけど。
おー、そういうことか。
全然そんなね、レベルではありませんので。
ああ、でもすごい、優勝や優勝。
でですね、確か先月の収録が、8月の15日やったかな、もともとの予定の日からはずれたはずなんで、
うん、8月は
14日かな、
ね、8月はね、いつ撮ったんやろ、8月はいつ撮ったんだ、この辺か。あ、そうそう、15日です。8月15日、
8月の13まで10連勝してて、15日の、広島戦で連勝が止まったんです、
うんうん、
止まったんですけども、あと一つ勝てばマジックっていうような状況だったんです、
う
ん、
ああ、そういう状態か、はいはい、
前回の収録の日がね、うん、それで、まあ、ニグさんに優勝が近いよっていう、あれが近いよっていうことで、いろいろレクチャーをしてたんですけども、うんうん、その翌日、収録した翌日16日 に、タイガースが勝ちまして、マジック29がついた。うん、
おお。
それが、ちょうど1ヶ月前の話ですね。
あ、本当だ。
今日16日ですからね。
今日16日です。
ちょうど1ヶ月前の話です。うん、で、
ちょうど1ヶ月の、うん、
マジックって何か分かってる？
タラタタタタンのやつやろ。
デンデンデンデンデンデンデンデン
デンデンデン、そう、それ。だから、ついたり消えたりするやつやろ。
別に、マジシャンがやるマジックってついたり消えたりしないですよね。うん、
なんで客がついたり離れたりするってことやろ。すげーって言ってた人が消えちゃうみたいな、そういうパターンの。
種もか、種も
仕掛けもあ
ります。種も仕掛けもちょっとあるよっていうやつ。
そうそうそうそう。ゼロさんだったら怒るよみたいな。
中国は広島生まれ。
そうそうそう、うん。縦横、縦島、横島よっていう人のやつや。
マジック。
あれか、阪神かカープよとかそういう話。
野球のマジックっていうのはどういうものか分かりますか？
うん、それはね、子供に聞かれてね、ちゃんと説明できんかってんけどね。
詳しいおじさんに聞きに来い。
20やったら、普通に考えたら20勝したらつくと思われがちやけど違うね。
普通に考えたらね。20勝したら優勝するんですよ。
そ
ら
そう、
マジック20で。
マジック20で。やけど、うん、相手があるもんやろ。
そうです、そうです。
恋と、そうそう、恋と一緒やろ。自分だけ盛り上がったって、まあ自分だけ盛り上がって言う人もできるけど、
できるけど。
相手が落ちれば落ちるだけ、
うん、
マジックが減ってくやつやろ。
あ、そういうことですね。
そういうことやろ。
まず、そのマジック点灯の基準っていうのがあるんですよ。
点灯の基準？
マジックっていうのは、要はね、143試合1年間あるわけですから、
うんうん、
最初から全部勝てば優勝ってなったら143なんですよ、マジック。
そうか、マジック143か。
でも、
う
ん、その時点ではマジックはつかない。
うん。全員つくもんな、だって言ったら。全員つくもんな。
尼崎の商店街では143から始まりますけどね。
あ、ちゃんと始まるんや。あ、そういう応援してるんやね。うん。
うん、マジックっていうのは、1位のチームと、うん、2位のチーム、
うん。
この2位のチームっていうのが、まず全勝することが条件。
うん。
条件というか前提として2位のチームは全勝する、うん、じゃあ1位のチームは、うん、が2位のチーム以外から全勝する、うん、とするじゃないですか、
うんうん、
2位のチームは全て勝つ、1位のチームは2位のチーム相手以外の試合で全部勝つってなった場合でも2位のチームが上回れない、
うんうん、ああなるほど、
場合にマジックがつきます、うん、
アキレスと亀みたいな感じでどんだけ頑張ってももう一等賞に追いつけないよってなるのがマジックつくってことか。
ただどんだけ頑張ってもって言っても1位のチームが他にも負けたらひっくり返るんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そうかそうかそうか、勝ち続けなあかんのか。
2位のチームが自力で優勝できないってやつですよ。
おお、もう1位が勝っちゃうよって分かればマジックがつくんやな、そしたら、
う
ん、
そう、
うん、
2位のチームが全て勝っても追い抜けないよっていう場合に、うん、マジックがつきます。
でなんでそれがその中途半端の29からつくの？
要は
残り試合数か、
残り試合数が両方同じではないじゃないですか、
うん、ああそういうことか、うん、だからどこでつくかはそのタイミング次第なんか、
タイミング
次第、いきなり10になるとこもあるんか、
ある
タイミングによったら、
先月14日に29っていうのがつきましたと、
うん、はい、
でそっからね、タイガースは割にというか、もうかなり調子よく勝っていたんです、
うん、
で、対象チーム、マジック対象チームが広島なんですけども、うん、広島はそれを上回る勢いで勝ってた。
あ、そういうことか、うん、だからずっと差が縮まらないまま
ずっと縮まらなくて、直接対決が7試合残ってた、
うん、
で当分広島戦がないと、
うん、
阪神広島試合がない、だからずっとちょっと寄ったりちょっと、うん、開いたり、
おー、
7ゲーム差だったかな、ゲーム差が、うん、それが 0.5 ずつ前後するぐらいの感じで、
おー面白いや、盛り上がる感じや。
ただね、1回ね、8月の末でね、タイガースは3連敗するんですよ、う
ん、お
ー、ここで
トントントンと
一旦消えました、うん、マジックが。
あ、消えたんや。
要は広島が全部勝った場合に上回る可能性が出てきたと、う
ん、おー、じゃあ1回8月に消えて、うん、でまた9月に点灯したってことか。
で9月の1日にまた点灯して、うん、その時は18、
おお減ってる減ってる、
マジック18が点灯して、
うん、
そこから11連勝で優勝です、
うん、おおすげえ、
だから9月負けなかったんです、
ゲーやん。あ、そんな強かったんや。うんうん、
先週末、9月の18、うん、10、じゃ、9月8、9、10が広島戦だったんですよ。
うん、
ここが、いわゆる、まあ、最終対決みたいな、
うん。ここでだからカープが勝てばまだ。
そう、試合数は残ってるけども、そこで広島勝たないと優勝の目がかなりなくなってくると。
お
ー。で、タイガース側からしたら、一個でも勝てば、試合数減るから。
うんうん、おー。そうか。うん。
ゲーム差は開いてるわけです。ただ、試合数が7試合残ってたから、うん、全部負けたら厄介とか、いう可能性があったんですけど、3試合やると3つ減って残り4になるんで、
うん、
1個でも勝ってれば、ゲーム差1しか広がらないんですよ。1勝2敗だとね。
うん。
で、1個でも勝てればいいっていうところで、初戦勝って、これでもタイガースファンとしてはずっとね、
うんうん、
他のチームのファンがいやもう阪神優勝やんと、
うん、
阪神優勝も決まりやろって言われてもいやいやいやいや、
うん、
まだまだまだまだ
まだ
でずっとタイガースファンが言い続けてたんですけども、ま、広島にの初戦で勝ってようやくいけそうだ、う
んうん、で2連勝したらもう大丈夫ぐらい。
だから結局その3試合全部勝っちゃったの。
おじゃあもういけたいな。
その後もうね、うん、その後3試合でしたけど、
うん、
消化ゲームみたいな。
でも 1-0 とか前日の試合なんか完封みたいなしてなかった。
巨人戦でしょ、
うん、
ただ結局その 1-0 っていうのも、まあ、こっちが打てなかっただけで、うん、向こうは全然打てそうになかった、うん、でまあ相手巨人3つだったんですよね最後ね優勝決まるまでの最後の3試合が、うんうん、で巨人が消化試合みたいな感じじゃなくて、
うん、
広島が消化試合みたいな感じになったんですよ。
おー。じゃあ、あれか、もう盛り上がることなく優勝決まりって感じの。いや、
要はね、その広島3連戦を、が阪神の3立てで終わりましたと。
うん、
で、
うん、
そっから月曜日の休みを置いて、火曜日から巨人3連戦。うん、で、うん、広島はヤクルトだったかな ?3 連戦。うんで、
うん、
この時点でマジック5なんですよ。
うん。
だから、阪神が3つ勝っただけでは優勝にならない。
カープが3つ負け
ない。カープが2つ負けないといけないんですよ。
うん。
3と2やからね。
うん。
で、この巨人3連戦終わると、タイガースは広島で2試合やるんですよ。
うん。
だから、星勘定的には、広島もさすがに全部負けへん。うん阪神もさすがに全部勝てへんって思ったら、うん、広島の2試合で決まる可能性が高かったの、う
ん、お
でも広島で決めるのは嫌だったんですね、
うん、あそうな
ファンもチームも、
うん、
やっぱ甲子園でやりたい、
うん、
あと昨日の試合、金曜日の試合が広島で試合だったんですけど中継する局が CS の1局しかないと、
うん、あ15日のやつやな、うん、確かうん、
J スポーツでしか中継がない、
うんうん、
で
優勝すんのにっていう、うん、
放映権持ってるのは読売テレビなんですけども、
うん、
読売テレビはもう早々にやらないよって言って、
うん、
中継はね
だって巨人やもんな読売は
いやまあそういうわけでもないんですけども
違う、
まあ、一応ね、
うん
大阪の読売テレビはジャイアンツも応援しつつ一応ね関西の局としてタイガースもまあ取り
入れるわけです
いや、9時からコナンあると。
ああ、天国へのカウントダウンか。じゃあコナンやな。
だからもともと中継したくない。
うん、コナン一番稼ぐからな、もう。
で、タイガースファンからしたら、
うん、
ふざけんなよ。
いやいやいや、コナン大事や。
やる気がないんやったら手放せと。
ああ、そういうことか。放映権を話してくれたらいいって話か。
だからそういう話題が盛り上がってきた後、ね、もうタイガースファンが一流の望みをかけるのはサンテレビなんですよ、
うん、あそうそうそうそうサンテレビやろうなと思って
たけどいやもうサンテレビの上層部が動き出したんですよ
おやってくれそう、う
ん、でも結局読売テレビは手放さず、
うん、
中継は、
うん、
そこまで優勝が決まらなければ中継します、
うん、お
ただし9時までです、
うん、うまあ来ないからな
来ないやから
そうやな本若テレビが潰れ
ん
のかだから
でもこんなんありえないんですよ
そうな
の6時からの試合でだいたい3時間、うん、今日ぐらいかかります、うん、試合
でもその前日のやつ2時間ぐらいで終わって鳥谷とかがダラダラ喋ってたで、なんか
喋ってました、
うん、30分ぐらいなんかダラダラダラダラクイズしてた、
ね、いや元気なもんやなと思うんですけども、
うん、
シーズンね4月から3月の終わりから始まって、うん、8月まで、
うん、
まあ一番中継するのは地上波では3テレビなんですよね、
うん、
であと律儀にやるのは朝日放送なんですよ。
お
朝日放送は水曜日と日曜日の権利を持ってるんですよ、
うん、
じゃあ、甲子園あのタイガースの主催ゲームは必ずやる、日曜日も、水曜日もね必ず中継やる、うん、で、うん、他の曜日に関しては、
うん、
やったりやらなかったりほとんどやらないんですよ。毎日放送、うん、関西テレビ読売テレビほぼやらない、
うんう
ん、気まぐれにポンとやって試合終わる前に中継終わる、
うんうんうん、
朝日放送はサンテレビと提携してるから、
うん、
途中9時で終わってもサンテレビが後引き継いでくれるんですよ。
おディレイ中継、あだからたまに、ああそういうことか、うん、サンテレビすごいな、さ
ま
さまや、
まあ、サンテレビは UHF のチャンネルなんで安いらしいんですね、うん、どうも買うのが、
うん、
放送できる範囲が限定してるってことで、
うんう
ん、でずっと頑張ってきたのは朝日放送、
うん、
でもこの9月に入っていよいよ現実味を帯びてくると、
うん、
毎日放送が中継したり、
うん、
関西テレビ中継したりしだすのね、
うん、なんかだって優勝したら TBS がなんか特番するとか言い出してたやん。その優勝前、
その話はちょっと
後
にしましょうか。
あ後にするのね、あ分かった、はい、後にするのね、うんうん、
で、毎日放送が中継したのが、火曜日、水曜日か、あ火曜日ですね、9月
の
12日、
うん、火曜日、ね、
巨人戦でやったんです、うん、これが試合が早かったんです、ね、
ああ、これが早かったんか。
毎日放送は、
うん、
ローカル枠、だから8時54分ぐらいまでの枠で中継してたんですけど、うん、8時前に終わったんですよ、
う
ん、
あそうそうそう、めっちゃ早終わったよ。真っ暗の中になんかあのチアリーダーがわーって出てきて、なんか、くらっと思いながら。
まあね、毎日放送中継するというか、うん、また試合終了までやれへんやろうと思ってたら、まさかの1時間余らすっていうね、
うん、すごかった、なんかずっとだから何、解説してる3人、鳥谷と、うん、なんか2人が
の鳥谷、能見、
うん、
もう1人誰やったかな、
誰かなんか3人、
あ可能です、ね、可能、
同じ時代の人らが、
うん、がクイズ大会やってたよね、
そうそうそうそう、だらだらクイズ大会してて、
しかも春にやったやつの再放送ね。
そう、なんかだから、あれ、今やってんのかなと思ったら、その3人がまた何、球場に戻ってきて、うん、やってたねみたいな話を鳥谷がするから、え、何の映像やった今のみたいな、ちょっとハイライト流すんちゃう、ハイライト。しかも、でもその試合自体もしょっぱかったから、あんまりハイライトないんやろ。
しょっぱくもないよ。
あ、そうなんだって、
まあまあ点入らなかったんでね。
点入らへんかったから、うん、そう、だからなんか、え、優勝前にこんなダラダラすんのと思いながら。なんかダラダラしてるなっていう。
だから結局、うん、優勝が決まった試合日っていうのは9月14日、
うん、
中継局
を、
木曜日、
うん、
中継局はサンテレビ。
あ、サンテレビなんや。
サンテレビ。
あ、サンテレビで決まったんか。
で、CS 局はスカイエ。スカイエ社はガオラ。
うん、
で、急遽、
うん、
当日の夕方になって急遽 BS 朝日がやるって言い出したんですよ、う
ん、
っていうのはその日ね BS 朝日がね、
うん、
西武ソフトバンク戦の中継を予定してたんですよ、
うん、
でもこれを飛ばすわけにはいかないんですよ。それでスポンサー取ったりとかしてるわけですから、
うんうん、それ
で二元中継しだすって言う。
何二元中継って、あっちもこっちも行くやつ。
二元中継ってね昔よくあったんですよ、うん、特に、読売テレビで、
うん、
要は全国ネット巨人戦やってますと、うん、巨人中日戦やってます、うん、じゃあ、うん、大阪の読売テレビは、
うん、
そこの枠に阪神戦入れたいんですよ、入れたいんですけど巨人ファンもいるもんやから無限にできない、うん、じゃあ、うん、二元中継って言って、
うん、
巨人戦も阪神戦もかいつまんで入れると、でちょっとチャンスになったらそっちに振ったりとか、
うん、ああなるほど、点が動きそうって言ったらちょっとそっちの試合流したりってことか。おい、
久々の二元中継をやるって言い出して、
うんうん、
いやね、まあ、BS 朝日やから朝日放送系のアナウンサーと解説者が急遽行けなくなっ、うん、行かないといけなくなった、
うんうん、
朝日放送夕方の ニュースおかえりっていうワイド番組に、関本健太郎っていう OB が出てたんですけど、うん、今ちょっと呼ばれたんで甲子園行ってきますって言って。
急遽関本がいなくなるみたいなこと。ニュースできなくなる。うん、でもまあ、それぐらい非常事態ってこと
か。非常事態。なんかワクワクしたね。あの非常事態感。
なんかイレギュラーな感じが。
イレギュラーな感じ
が。すごいね、うん。いいな。楽しそうやな。
ひげメガネのパウダーパーティ
ー。イカ臭いっていうけど、あれは何の匂いですか？
あれは網の匂いですね。
ダイエットコーラには本当に砂糖入ってない。
あれはアスパルテンウェルフェニュラニンという人工甘味料なんです。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、青春アルデヒド、ぶっちゃかしゃぎと、
アニワギ博士と、
ドリーフサイが毎週火曜日絶賛更新中。
そうじゃないんですよ、科学的には。
NHB のお送りする、キャッホール NHB ラジオで、オリジナルラジオドラマや、リスナー投稿コーナーなど、内容盛りだくさん。ホームページのアドレスは、http://www.geocities.jp/nhbdrama/nhbpresents/kyahoo/nhbradio で放送中。
ひげメガネのパウダーパーティ
ー。でね、僕はもうこの一週間ぐらいずっと、まあ優勝間近になってくる、このワクワクというよりも、一抹の不安。
何？
懸念。
何？
を抱えてました。
ん？あれ、みんなが心配してたのは、だからその15日になったら放送されへんっていう心配じゃない？
それは僕は心配してなかった。
あ、そうなの？
なぜならスカパーに入っているから。
ああ、見れるから。
スカパー野球パックに入っているから。
それでか。なんかこっちでみんながざわざわしてたのは、やばい、明日勝たな見られへん、みたいな、なんかその空気。
金払えよと思ったけどね。
いやいやいや。
有料やったら見れるわけやから。
でもあれやで、明らかにおかしかったで、その何、優勝する週あったやん、11からか。
はい、はい、はい。
電車で帰っていると、
うん、
いつもは見ない、
うん、
スーツの上からユニフォーム着てる人らがゾロゾロおるっていう。
球場に行くって人でしょ？
そうそうそうそう、うん。え、こんなんおらんかったでっていう。いつも帰れる時間やのに。う
ん、球場に入る数は一緒やねん、今日ね。
おかしいな。なんで増えるんやろ。
急に客が増えたわけじゃないからね。
なんやろな。なんやろ。
テンション上がってて。いや、にわかって言っても、
うん、
仕事終わりでユニフォーム着込んでさ、家で見ようってならないでしょ。
うん、あ、そうやな、確かに。違うね、なんか、なんていうの、わざわざ着てる人はおるやん。ちゃんと、試合見に行くでって人は、なんかピンクやったり、黄色やったり着てるやん、うんうん。僕が見たのは、スーツの上からわざわざ、一枚だけ、なんていうの、こう前ボタンのやつを着て、
うんうん、
スーツの袖とか、普通の T シャツ、ワイシャツのまま、
うん、
ワクワクって感じで電車乗ってる人が。
球場行くんでしょ、その人は。
うん、だから、
うん、
はあ、なんか、俺が優勝する前の空気って思いながら。
優勝直前じゃないシーズン、初旬の頃であれば、うんうん、球場に近くなってから来てたかもね。
ああ。
じゃあもう、来ずに折れないみたいな。
うん、そういうことやな、うん。もう優勝、もう優勝ってテンションやな、うん。すごいな、そう。だからなんか、一部の人たちが浮き足立ってる感じがして、すごい楽しかった。
で、そういう、まあね、世間のタイガースファンが浮き足立ってる中、僕は、うん、懸念、不安を胸に抱いて、
うん、何が不安があるの？もう優勝するだけや。
優勝はします。
うん、優勝する。
優勝はする、
うん。
ただ、優勝した後が大変なんですよ。
あ、クライマックスシリーズや。
まだ先やな、それはな。
あれ、ま、優勝した後。
それも計算してるよ。それも先発誰から行ったらいいんかなとか計算してるけども、
うん、
それより先に心配しないといけないことがある。
3位決定戦や。
3位決定戦は多分横浜が勝つ。
あ、そうな。
あ、横浜じゃ、横浜と広島や。あ、それでも横浜が勝ちそう。
あれ、今って巨人が一番弱いの？
巨人、一番じゃない、4番目に弱い。
あ、4番目に弱い。
3番目に弱い。3番目。
おー。
今良い。
誰がベッタな今？
ベッタは中日です。 米騒動が起こったか、米騒動が。
あれ、中日って落合おった時強かったやん。
落合おった時強かったけど、落合は今家でメロン食ってる。
え、なんで太しが稼いでくるから、太しちゃうわ。誰や
福祉。
福祉や。福祉今、生産で稼いでくる。
いろんな、これまで世話してきた人から、お中元届くやん。
うん。
それを、中元届いたよっていう動画を上げてる。うん、
あ、YouTuber な今、落合って。YouTuber なんあ、そうなんや。お中元ありがとう、YouTuber ってこと。
うん。
おー。
森の、メロン届いたよ
手紙でやるよ
電話かけろよ、
YouTube
う
ん、電話でいいや YouTube でせんでも
うまうま
あそうかそうかだから落合がおらへんから中日弱いってことか
落合がおれへんからまあね、うん、結果的にはそうなってるよね
ああ
いやもうそれ以前もなんか米騒動とか起こってるからさ
米騒動が分からない何みんなお腹すかして戦ってんのお米がないよ
今立浪監督なんですよ
立浪って聞いたことある、まあ、選手やん
中日のスター選手だったんですけどね、
うん、
じゃあ、細川っていう選手が今4番を打ってるんですよ、
うん、
この細川っていう選手は前回の収録でニグさんにもご説明しました、うん、現役ドラフト、
うん、
現役の選手で持て余してる、うん、あまり力を発揮できてない選手っていうのをドラフトにかけて、うんその選手欲しいというチームがに入ると
はいはい、
それでタイガースに入った大竹選手っていうのが今日も11勝目を挙げた、う
ん、おおすごい大活躍してる
大活躍で、うん、もう一人活躍した選手っていうのがいてそれが中日に入った細川選手なんですよ、う
ん
うん、
おお
細川選手っていうのはもともと DeNA ベイスターズにいて、
うん、
ほぼ一軍に出なかった、ただもう入った年から長距離ヒッターだっていうので話題にはなってたんですけど、うんまあ、鳴かず飛ばず で現役ドラフトで中日に移ったらその能力が開花しまして、
うん
まあ、中日4番を打っている
すげえやっぱすごいなドラフト
ただその細川選手の活躍の回もなく、
うん、
中日は低迷してるわけですよ
あなんか大谷君と一緒じゃん、
うん、
大谷君ホームラン打ちましたでもチームは負けましたっていうニュースしか見えひんかって
あのねエンゼルスの場合はね、うんピッチャーが打たれすぎる
あ
大谷が投げて打ってリードして変わったらもう逆転されてるから、
うん、いつもニュース見るたびに大谷打った大谷すごい大谷やったでも負けましたっていうニュースしか見えへんから
中日の場合は若干事情が違って、
うんうん、
細川以外が打たないんですよ
ということはどんだけ打っても点が入らへんのか
そう
ホームラン打ったとして
ホームラン打っても1点やねん
1点かそうか
柳っていう選手がいましてエース格のピッチャーがね、
うんうん、
このピッチャーが、8月のお盆の時期に広島戦でノーヒットノーラン、
うん、おーすごい
9回投げてヒット1本も打たれませんでした、
うん、
でも勝てませんでした、
うん、えなんであ点取られへんかったから
点取れなかったからです
じゃあ 0-0 で
で結局も9回で、まあ、ピッチャーを変わって、
うんうん、
でその次のイニングで広島選手、うん、ホームラン打たれて。
あ負け。
と思ったら、その裏の回に2者連続ホームラン打って、サヨナラ勝ちしたんですよ、うん
う
ん。
お、すげえ。めっちゃ強い。
柳がかわいそうや。
頑張ったのに。ノーヒットノーランちゃうわ。
もう9回ノーヒットですね。
9回ノーヒットか。が無駄になったってことか。
無駄になりました。ベンチでニヤニヤしてたよ。
あ、そうな
ん。柳が。
まあ俺9回までノーヒットで出しってニヤニヤしてる、
壊れてきたと思う
あそっちで赤いやんもう中日赤いや
んでそんな中日でもう、うん、泣き面に蜂の米騒動なんですけど、
うん、
その細川っていう選手がね、
うん、
開幕からずっと調子良かったけども夏場ちょっと落ちてきました、
うん
うん、まあそれ仕方ないよね一人しか打ってないから疲れてきた
りする
し、うん、そうこれまで実績もないわけやから
うん
まあ、相手ピッチャーに研究されたりとか、
はいはい、
いろいろあるけども細川もしてきたと、
うんうん、
じゃあ立浪監督何をするかと思うとその細川が試合前に飯いっぱい食ってると、
うん、ほうほうほう
じゃあちょっとそのバカ食いやめろと
えなんで
成績落ちてきてるから
いやだっていっぱい食べな元気出へんこうなんじゃん
でもうとんでもなく食うらしいのよ
まあ。
どんぶり飯2杯3杯。
あ、それはちょっと食べ過ぎな気もするな、うん。
ちょっとやめろと。
うん。
じゃあ、成績がちょっと戻ってきたの。
お、そうなん？
うん。
じゃあ、やっぱ食べ過ぎが悪かったかもしれない。
米やと、うん。ということで、
うん。
中日の選手、米禁止になったんですよ。
え、頭おかしいよ。
米禁止。
米が悪いってこと？
うん。
え、犯人米なん？チームが負ける犯人って。そんなことってあんの？この時代に。
試合前に、まあ、クラブハウスっていうかね、あの食堂とか行くと、うん、まあ、いろいろメニューがあるわらしいんですよね。うん、じゃあ、カレーライスとか食べたり。
うん、食べたいな。うん、
親
食べたいな。うん、パワーがいるよ。うん、
その米は一切取り払われて、その炊飯器撤去されてて。
え？なんで自分で弱体化してるの？選手たちを。
食べれる米は、
パー出へんや。
ちっちゃいおにぎり。
うん。
が、こう、いくつかな、うん、ラップにくるまれたりかなんかして、の、並んでると。
うん。
それだけ。
うん。
うん、で、
そんな打たれへん。うん。
まあ、中日は、バッター打てないけど、ピッチャーはね、優秀なんですよ。う
ん、おお。
特に、リリーフピッチャーのライデル・マルチネスっていう選手ね。
あ、聞いたことある。
この選手はもう出てくるとほぼ打たれない。
すごいよ。
すごい選手なんですけど、
うん、
異議を唱えたわけですよ。
ああ。米を食わせろ。
米食わせろ。
うん。米食わな、元気で。
球団としてはもうライデルが言うんやったらもう仕方ない。
おお。
ということで、
うん、
投手陣だけ米が解禁されたんですよ。
そんなんだからおかしいって。どういう発想なんや。え、文句言った。じゃああの子が文句言えばいいや。4番が文句言えばいいや。
細川は入ってきたところで、
うん、
そんなに立場もないわけですよ。
ああ、そうか。え、だから中日ですごい人が言わなあかんねん。だからあの、赤星みたいな、選手会長みたいな、中日の選手会長みたいな。
うん、そこは一肌抜きましたよ。
あの、いや、うん、
今年2000本安打達成しました、大島選手。
うん、
彼がまあ中日で中心選手っていうかね、あの、うん、ベテランの大物選手ですよ。
うんうん、
やっぱり黙ってない、大島がね。
ああ、そうやん。投手だけずるいと。
知り合いのうなぎ屋に言って、
うん、
うな重弁当を発注して、みんなに振る舞ったと、
う
ん
う
ん、いう週刊誌情報なんですけど、
うん、
炊飯器は戻ってこないんですよ。
その日はうな重食べれたけど、
その日は食えたよ。
ご飯はないってことか。
そうそうそうそう。
え、そ、なんだ、ウーバーイーツみたいにせなあかんってことなの？米だけ頼まなあかんの？
提供されるちっちゃいおにぎりを複数ポケットに入れて、うん、自分のロッカーでこっそり食ってるっていう情報もありますよ。
なんか、あの、昔のアメリカの禁酒制度が流行った時みたいに、もうみんな隠れて、
隠れて。闇米。
闇米が流行ったってことか。裏であれやな。いやー、それコンビニのご飯だみたいなんで、こう、闇で、あの、販売されるってことやな。
何米食ってるだってって言って、立浪が黙ってないからね。
もう、立浪がおかしいやん、もう。
なぁ、やっちまったなって言うね。
なんて。餅作ってるやん、あれも米やん。あ、募集される。男は黙ってもできなくなっちゃう。
中日は浮上できません。
ああ、まあいいんちゃうかな。だってそれしてる限り負け続けてくれるんやろ、米騒動してる間。
でもね、
うん、
中日はね、今年広島に勝ったんよね。
うん、ああ、すごい。え、なんやろ、お米食わせろっていう、そのなんか、パワーが逆転になったのかな。
それやったら他のチームにも勝てよ。
あ、そうやな、おかしいな。なんやろ、カープが、それ、なんかあれやったんかな。目の前で米とか食うてたんじゃん。お前ら米食われへんのやろって言って、このカープの選手が煽ったんかもしれん。そっか。
その米騒動が明るみになってきてから、もういろんな選手のインスタグラム、タイガースの大竹選手、さっき言ったね、うん、現役ドラフトでタイガースにやってきた大竹選手が、インスタで、甲子園の食事うますぎるって写真バーンって出した瞬間に、
うん、
大竹なんつうこと出してんだって中日ファン。
なるほど、そういう攻撃やな。もうお米おいしいでって阪神お米おいしいでって言って
心理戦ですよ、ね、これ今年の
すごいな、ドリフト盛り上がるんちゃう、みんなお米がおいしいところに飛び立つんちゃう。中日の選手、
日本ハムなんかね、米どころやからね、
東北とか行きたくなるよな、東北とか、うん、うわいいな、どうする、みんなお米でやめていくとかなったら大変やね、この時代に。
まあまあ、うん、ね、話は戻すけども、その懸念していたお話ですよ。
は
いはい、
うん、
優勝決まってからが大変だ。
うん、
まず、特番なんですよ。 優勝が決まった、
うん、
その日の夜中に特番が組まれるのが通例なんですね、
うん、ビールかけせなかもの
確かビールかけもあるし、
うん、
でなぜ夜中かっていうとローカル枠が始まるからですよね、
うん、
要は、
うん、
優勝がまあ9時ぐらいに決まりました。でその後まあビールかけやって祝勝会やってで各チャンネルを選手監督が回ってインタビューを受けるっていうのが通例なんですけども、すぐにはできないんですよ。報道ステーション飛ばせない。
あ、
朝日放送やったらね、
うん、
毎日放送やったらニュース23飛ばせない。
だから11時ぐらいまではずっと、
そう11時ぐらいまでは全国枠なんですよ。
うん、でそこを超えないとできんとか。
11時半ぐらいからローカル枠ね、始まるから、あの朝日放送でいうとナイトイン枠。
うん、ああ、まあ、お笑い枠やったら飛ばしていいかってなるのか、うん、そしたら。
それやったら、再放送、自分のところの責任だけでいけるからね。だから、まあ、深夜から始まるんですけども、まあ、このご時世、
うん
うん、テレビを見てる人口も減ってきたと言われる中でですね、
うん、
テレビ局、予算がありません。
おー、
いや、
特番できんね。
数週間前にもう、うん、タイガース優勝しても特番はもうちょっとになるよと、
うんうん、
でただでさえ2年前、2021年タイガース2位だったんですけど、うん、これゲーム差なしの2位だったんですよね、
うん、
最後に幕開いたヤクルトに。
ああそういうことか、うん、勝てそうやったのに最後にキュッていかれたよね。
1月ぐらいまではもう楽勝で優勝しそうだったんですよ。
うん、
でそこからまあタイガースそんなに落ちたわけじゃないねんけども、ヤクルトが猛追して最後に打っちゃった、
うん、
でこの年の7月に朝日放送が特番組んだんですよ、
うん、
あかん優勝してまうっていう特番ね。
ああ名前が悪い。
で結果優勝できませんでした。
うわー名前が悪い。やっぱり
あのせいやと。
うんうん、呪いやな、うん、
あの朝日放送の岩本のせいやと
一ビッタからやな
一ビッタから
優勝しても
ってやつと言ってたから、
うん、そんなん言うからもうじゃあさせへんってなったよな。
じゃあ今年ほんまに優勝しそうになったわけですよ、
うん、
夏頃にね、
うん、
これはもうほぼほぼ間違いない、
うん、
どこも特番を組めないんですよ。
えお金ないから。
怒られるから
あそっちか
あれのせい。
もしうん、そうか優勝できへんかもしれんってなるもんな。
万が一優勝せんかった場合にどんな目に遭うかわからない、
うん、そうやんな。
わやっぱり昨今ね、
うん、
どんなポリシー持ってても、
うん、
非難されるのが一番怖いんです。企業としてはね、
うんうんうん、
じゃあ別にそんなジャニーズ悪くないかもしれん、悪くないと思ってるかもしれんけどもタレント使いませんって言い出すわけや、
うん、うんうんうん、
あの別に企業理念でも何でもない、
うん、
非難されたくない。
だって使って何使ってんねんって言われる話が怖いからってことやろ、
う
ん、
全然そう。桜井君個人とか、うん、二宮個人とか全く関係ないのに、
うん、
そうタレンジャニーズのタレントだからとか意味が分かんない。
なんならジャニーズを辞めてもらった方がいいかもみたいなのも出てるからね。
そんなんねスポンサーサイドが決めることじゃない、
うんうん、怒られてあった。どこや、厚生か、
うん、
化粧品のところが怒られてあったわ、うん、大変や。
ただやっぱり企業、うん、怒られたくない。
うん、
じゃあタイガースの特番組まない。
うん、
あと週刊ベースボール、
うん、
週刊ベースボールの呪いっていうのがあるんですよ。
ってこと、優勝するって書いたら優勝せえへんの。
いや、表紙飾った瞬間に成績落ちる、
うん、嫌な呪い。
あのね、まあ
うん、
タイガースが調子よく勝ってるとするじゃないですか、
うん、
じゃあね週刊ベースボールも特集組もうとするんですよ、
うん、
じゃあ次週何の特集するかっていうのが雑誌に載るんですよ、次週予告、
はいはい、うん、
じゃあ次週予告出た瞬間から成績落ちてくるね。で実際にその雑誌が出た瞬間にもうどん底やん、
うん、うわそれはもう呪いやな。呪い、
ほんまにそう、うん、当たんのよこれ。
いやわ。じゃあ特集してほしくないや、みんな。
で、タイガースが8月16日にマジック29は出ました。
うん。
そっからの1ヶ月間、週刊ベースボールは1回も阪神を表紙にしなかった。
は、うん、すげえ。
1回も。オリックスはやってる。オリックスパリーグの首位やから。でも、うん、マジック点灯、オリックスの方が遅かったん でも、オリックスの特集はやった。なんやったら広島の特集もやった。
うん、2位。
でも、阪神の特集は1回も打たなかった。うん、
でも、広島の特集してくれたから阪神勝ったんじゃん。
でも、その間も広島ずっと勝ってたけどね。
ああ、そうか。
でも、うん、阪神の表紙打って、万が一非正成功してきたら、
うん、
たまったもんじゃないと。
そうやな。ベースボール殴り込み来るかもしれへんな、そのテンションや
ったら。だから、来週表紙なんですよ。
ああ、やっと満を持して。よかった。
安全なところで出した。
そういうことか。あ、だから特番も優勝した後のしか組まれへんのか、だから。そう。
結構ね、これまでの優勝ね、いろいろ特番あったんですよ。なんか優勝しなかったら、1992年も結構特番あったんですけど、今年は全くしなくて、NHK のローカル枠の40分ぐらいだけです。
ああ。そか。
それですら結構やや言われた。大丈夫かって。
でも普通はなんかして盛り上げていく感じやもんな、言ったら。スポーツとしては。
で、まあ、優勝した後の特番、これがまあ、景気が悪いんで、例年通りじゃないんじゃないかと。
1
時間ぐらいで終わるんじゃないかと。
うん、
なんてやらないところもあるんじゃないか、
うん、
という噂が立ってたんですよ、
うん、
でこの優勝特番っていうのはね事前になかなか出てこないんですよね。特に、うん、もう今年なんかそのね2年前の恐怖でファンもなかなか口出せない、
うん、はいはいはい、
浮き足立てない、
うん、
監督が優勝じゃなくてあれって言ってるんですから、
うんうん、みんなが言葉をつぐんでる状態もんね、うん、
朝日放送のアナウンサーがマジック3の時点で尼崎の商店街行って、うん、そろそろタイガース優勝しそうですねって、ね、何言ってくれてんねん、うん、あれやって、ね、
ファンの中でももうあれで統一してて
それで優勝せんかったらどうすんねんってなる。
怖いわ、何その言葉がいいみたいな状態怖いわ。でまあまああれのおかげでな、
優勝特番っていうのが事前になかなかわからない、
うん、
で2日前に毎日放送がやりますよと、
うん、
1日前かな、うん、1日前やりますよ、
うん、
で当日になって朝日放送がやりますよ。
お
でテレビ欄見たらねなんとなく推察つくのよ、
うんうん、
23時何何分からの番組のタイトルが載っててその下に変更ありって書いてある、うんうん、
おじゃあ特番になる可能性があるよってこと
でついてたのが、
うん
うん、NHK 毎日朝日テレビ大阪だったんですよ、
うん、おみんな
じゃあカンテレと読みはやらないの。白状やなと。
まあ読みよりはな巨人軍があるから、うん、カンテレはなんでせえへんの。
なんででしょうね。
カンテレはドラマしてたんちゃうドラマ
で、
うん、
そうまあやるかやれへんかはまあいいんですよ、
うんうん、
どうやって全部録画するかなんですよ。
え、スゴロクみたいなのがないの？
問題な
の。
え？
スゴロクみたいな、なんか全部録画せざるやん、今って。
あ、うちはね、3チューナーなんですよ。
ああ。じゃあ3個しか撮られへん。
で、もう1個はレコーダーがあるから4チューナーなんですよ。
4個あったら大体撮れんちゃう。3テレビ、ABC、え？あと1個どこ撮ったんや。毎日か。
うん。
足りへん。あと何個か撮らなあかんじゃん。うん。
だからその優勝直前で分かってたのが NHK 毎日朝日テレビ大阪とサンテレビ地上波でいうとねサンテレビと CS のスカイ A なんですよ。だから4、5、6
足りあと3チューナー足り
でうちの実家2チューナーなんですよ。
おおじゃあ2個任せれるな。うん
じゃあ途中でカンテレやるって分かったんですよ。
カンテレもするようになったの？
カンテレもするようになった。
で、
結局読売もしたんですよ。
あ、じゃあ全部してるよ。
民放全部。
大変。
で、一週間前に母親と、うん、まあ、実家へ帰ったんで、うん、とりあえずのローテーション組んでたんですよ。
あ、はいはい。まずはここはおうちで撮っとくから。
こっちはこれで撮る。ただ、時間が全部読まれへんから、事前で決めきれないところがあったんですけど、うん、優勝が決定した後にテレビ欄が徐々に更新されていったんですよ、
うん、
電子テレビ欄が、
うん、
更新って押したらバーンって変わんねん。
うわすげえ時代やなすごいな、うん、
で結局毎日以外は全部撮ったかな。 どうしてもかぶってて、毎日撮れなくて、うん、で、毎日は翌日にガオラっていう CS のチャンネルで再放送があるってことなんで、毎日撮ってました。
はいはい。
それ以外の全部の録画はできました。
おー、すげえ。
これで、まあ、一つのね、懸念は解消しました。うん、もう一つの懸念ですよ。
うん、何？
スポーツ新聞、翌日のね。
うん。
スポーツ新聞、日刊、スポニチ、サンスポ、
うん、
デイリー、報知。
うん、
この5紙ね、
うん。
優勝すると、この5紙、まあもちろん全部ね、タイガースの優勝を報じてるわけですけども、
うん、
5紙パックって言ってね、
うん、
紙封筒つくんですよ。
へぇー。
連名、各社の連名で、優勝おめでとうっていう。
うんうん、おすごい。
それが まず1985年の優勝の時にそういうのが出たっていう話を聞いてて、で、
うん、
2003年、2005年も僕は朝早く起きて、
うん、
自転車で駅まで買いに行って、駅売りしかやってないからね、
お
コンビニではないんですよ、
うん、
駅まで行って買いに行ってた、
うん、
で、前2014年にタイガース優勝しなかったんですけども、 CS で勝ち上がってクライマックスシリーズで、
うん、
日本シリーズ行ったことがあったの、
うん、
でその時に、まあ、CS 勝ち上がりそうだなっていう時に売店の人に聞きに行ってみたの、駅の場合、
うんうん、
今年出ますかと、今年っていうか、その、うん、クライマックスシリーズで勝ち上がったら出るかどうかが分からへんかったから、出ますかと聞きに行った、
うん、
じゃあね、もうその時にね、売店は、
うん、
いわゆる大阪市営地下鉄であれば、サブスタっていう改革団体がやってたのが、コンビニに変わってたんですよ、
ほうほう、
地下鉄の売店が徐々にコンビニになりつつあった時代ですよ、
うんうん、
ポプラだったんですよね。
あ、そうやね、ずっとポプラやったのに。
いや、そこのおばちゃんはもうあの、うん、その時のそのサブスターじゃないからコンビニでは売らないと思うよ、
へ、うん、
って言われた、
うん、
いや売るとしたらその、うん、電鉄系のコンビニだ、阪急のアズナス、
うん、はいはいはい、
で、ラガール、ラガールもあった、
ラガール、うん、
それも阪急、あのアズナスは阪神阪急のコンビニ、
うん、
で、阪神のアンスリー、
あー、アンスリー
だったら売るんじゃないの、
うん、
っていう話だったんですけど、結局優勝じゃなかったから出なかったんです、う
ん、
で日本シリーズも勝てなかったんで出なかった、
うんうんうんうん、
じゃあ今回ですよ、2023年、
おお、
もちろん地下鉄の売店はコンビニ、
うん、
阪急も阪神もコンビニになったんですよ、
うん、
鉄道系の直営の売店がなくなった、
あ、
じゃあもうちょっと絶望的なんじゃないのかなと、
うん、
事前のそういう発表も何もないし、
うん、ゲットできんかもしれ
ん、ゲットできないなと思いながら、うん、夜中優勝特番を見てたんですよ、
うん、
じゃあ、冬にまあツイッターをちょっと覗くと、
うん、
優勝決定翌日ここでパック販売っていう張り紙を、うん、撮影したツイートが上がってたの、
うん、おすごい、
で僕も前日の帰宅の時に通りかかるコンビニはチェックしてたんですけど、
うんうん、
出てなかったどこにも、
お
でないなと思ってたんですけど、
うん、
出るやんけと、
やった、
それが夜中12時半ぐらいですよ。
うん。
出ると。
うん。
でね、僕は翌日、うん、だから金曜日、
うん。
午前半休の特例措置をいただいてたんですよ。
おー。
優勝が決まれば午前中休みます。
生粋の阪神ファンやな。
全休にしたかったんですけど、午後どうしても行かないといけない仕事があったんですよ。うん、
ああ、じゃあ、しゃあなしでも半分。
その仕事だけ行くと。会社には行かないです
。他へ済ましてくれと。
うんうん、で、朝まで特番を見て、うん、ちょっと寝て仕事に行こうと思ってたんですよ。
お、
う、
お、
ん。じゃあ、ゴシパックが出ると。
うん。
大変だ。
うん。
で、それがどこで出るかがわからないんですよ。
ああ、そうか。
その張り紙でね、うん、周りとか見てね、推察したんですけど、うん、ちょっとわからない。うん、あのね、うん、階段がエスカレーターの、うん、この斜めの線があるんですよね。 エスカレーターの壁側のね、その向こうに陸路おじさんが見えるんですよ。う
ん、え、陸路おじさん？
どこやろ？
どこや、陸路が
ある。陸路おじさんってね、そんなにないんですよ。
確実にあんな難波やな。
難波。もう本店がね、難波にあるから、ね。
本店は
あれは外やからね。
外やもんな。
で、梅田は、僕の思いつく限り一箇所なんですよ。大丸なんですよ。
うん。うん、
でも大丸のその陸路に被るようなエスカレーターはないなと。
確かにないんだ。
もしかしたら店舗の中かもしれんね。でも店舗の中に売店ないからね。
うん。
大丸の中には。
どこ？
で、結局わからないまま、
うん、
うちの近所、最寄りの駅には売店がなくて、その隣と、うん、にはあるんで、そこに買いに行こうと思ってたんですよ。ゴチパックが出ないものとしてね。そこに買いに行こうと思ってたんですけど、
うん、
そこじゃ出ない可能性があると。ゴチパック出たとしてもね。
うん、
で、大阪寄りの反対の方の駅でも出ない可能性がある。
うんうん、
じゃあ、梅田まで行かんとあかんかと。
お
で、
まあ、都会にいたら号外も出るんちゃ
う。梅田で出んかったらどこでも出えへんと。
うん、
まずね。
うん、
梅田はだったら確実だろうと。
うん、
ただ、最寄りの駅は僕、支線の沿線に住んでるんで、最寄りの駅だと始発が遅いんですよ。
うんうん、
その支線が接続してる本線の方まで行かないと、早く梅田に行けない。
うん。
自転車ですよ。始発は
4時
33分。
うん。
で、
いや4時、うん。
ゴチパックが出るっていう確実になったのが1時。
お
ぉ。1時から3時半まで寝ました。うん、
おとりあえず。
とりあえず寝ました。
とりあえず
寝るつもりがなかったんですけど、とりあえず寝ました。
うん、
で、3時半に起きて、4時に出て、うん、真っ暗な中自転車こいで、
うん。
二駅分行きました。
うん。
で、始発は乗り遅れたんですけど、目の前で行かれて。
うん。
ちょっと駐輪場探すのに手間取ったから。
うん。
で、その次のやつ、10分後のやつ乗って、梅田着いて、
うん。
じゃあ、どこも売店開いてないんですよ。
おお、早すぎたんか。
とね、5時過ぎでしたけどね、どこも空いてない。
ん？ 5 時過ぎやったら空いてそうやな。
空いてないんですよ。
で、
とりあえず、阪神梅田駅の横のローソンとか、いろいろ回ったけど空いてない。
うん。
で、大阪駅の方も行ってみたんですよ。
うん。
大阪駅中央口の前に、コンビニ兼お土産物屋みたいなところが、うん、大きいところがあって、
はいはいはい。
そこに張り紙が貼ってあった。
お
優勝翌日、ゴチパック出しますと、
うん。やった。
これや。
うん。
で、開店が6時。
うん。
だから1時間弱待って。
うん。
で、ようやく、入手ですよ。
おぉ、買えた。ゴチパックよ。お、なんか、
見えない、
ね。かぶってみえ。
見えないね。うん、
あ、そういう袋なんや、ゴシパックの袋って。すげえ。そんなんあるんや、あ、ほんま保存版って書いてる。じゃあそれに入れて置いとくってことか。
うん、すごい。この袋に値打ちがある。
なるほど。で、新聞と一緒に置いとくのね。
そう。
で、あれは、号外は配ってなかったん、
号外。号外はね、夜やからね。
ああ、そうか。
そんなん言ってたらね、特番見る余裕がなくなるのよ。
うん、
号外は捨てました、さすがに。
さすがにしょうがない。
号外マニアじゃないんで。
そうか。うん、じゃあ僕のクリアファイルを。あれあれ。
リムさんね、上司に行ってクリアファイルもらって、うん、それなんか買ったらもらえんの？
これ何か買ったらもらえる。あれって書いてある、ね。
鉛筆削りとかでもいいの？
うん、いいと思うで。だってめっちゃ配って、レジに行ったらもらえるね。
うん。
うん、だから電池1個とかでもいいと思うで。あれって書いてんね。あれって。
あれ、まあ、でもスローガンですからね、今年の。
でも、あれの下に英語書いてあるね。
あ、ちょっと ぼやけてんねんけど。
読んであげるわ。I'm の A ね。
うん。
Respect、
うん、
R ね。
うん。
Empower。
Empower ね。
E。うん。Empower。
知ってるよ。
I'm、うん。I'm Respect Empower。
この春からずっとそのスローガンでやってんねんから。
初めて知った。
あれ自体も知らんかったやろ。
あれってこういう意味なんと思って。
無理やり、無理やり。
無理やり。
それね、あの、岡田監督の奥さんの、うん、妹が広告代理店で働いてるらしくて、
うん。
その人が考えたらしいよ。その当て字を。
おぉ。すごいな。よう考えたな、こんなん。うん、あれやで、だって。あれ。
あれっていう音から始まってねえから、もう、そのスローガンは。
ああ、そういうことか。うん、でもなんかあれやったで、上信で実際にお買い物したけど、うん、あれのセールで、うん、優勝って言ってくれへんで、みんな。あれのセールっていう。で、関係ないなんか百貨店というか、雑貨屋さんとかも、うん、あれ 10% オフとか。
便乗でね。
そうそうそうそう。どれっていう話のばかりの。
うちの近所のカフェも、
うん
う
ん、
あれ記念って書いてあった。
そう。なんなんあれって、もう、なんか、そのまだ、野球ちょっと知った人は、あれってあの阪神熱ってわかるけど、知らん人からしたら、あれって何から入らなかい？
あの、ツイッターで見たんですけど、もう全く野球興味ない人が、あの、久々に大阪に里帰りしてきたと。
はいはい。
で、テレビ見た瞬間に、
うん、
みんな優勝じゃなくてあれって言ってからびっくりした
そうやな、なんか文化変わったんかなって思いな、あれって言ったかみたいな、言葉狩りやって言って、うん、優勝って言ったかんのやっていう、あれすごいな、うん、
で、朝6時に腰パックを入手して、うん、もうぐったりですよ、う
ん、そうやな、朝から
で、そっから、自転車で行った駅まで帰って、
うん、
でマクドナルドで朝食食べて、
あ
さ帰る
か、駅出て、うん、
じゃあ自転車じゃないですか、そこからね、
うんうん、
行き下り坂だったんですよ、
はっ、
夜明け前の下り坂、
あこの自転車に乗せてゆっくり下ってきたんやな、
で
伊豆みたいに、うん、
その時点で7時半でしたよ、
うん、
朝のね、
うん、
炎天下の中、上り坂。
ああ、もう7時台超えたら暑いからな、もう。暑いから。
もう、あ、これ以上変えたことないぐらいの汗かきましたね。
やばいね、新聞紙やで。
で休みやからね、ゆっくり帰ってたんですよ。
うん。
午後仕事行かなあかんやん。
そうやん、
早仕事しない。ちょっとは寝たい、ちょっとは。
うん。
だ急い、急いで。
うん。うん、落ち帰って
ゲーゲー言いながら帰ってね、
汗だくやから汗流してちょっと寝て、
シャワー浴びて泥のように寝て、
うん、おで昼から仕事行って、
昼から仕事、
でも昼からの仕事はちょっと高揚感持ってるから大丈夫っていうパターンじゃん、優勝高揚感で
ぐったりでしたけどね、
あぐったりやった、
ぐったり
でしたよね、ぐったりやった、
一応その帰りに阪神百貨店寄ってみたよ、うん、優勝セールやってる、
うん、うん、出た、
人いっぱいいた、
そうやね、僕も、14か15に優勝するって言われてたやん。
うんうん。
だったから、14に優勝したって知らなかったのよ。
あ、そう。風の便りで聞こえてけへんかった。
全く聞こえへんかった。
家の周りから、わー、うん、わー、あれ、あれっていう。
まあ、全く聞こえてなくて、15日に知ってんだから。
やっぱり隣の家がね、もう何エーカーと離れてるから、
うん。あ、そうやな。もう遠すぎるから聞こえへんからな。うん、
ポツンと
一軒家の時とかやったら、そう、あの衛星で見た時にヒュイーってしてこうたどり着くか分からへんやつやから、
お肉の顔があるって、
うん、顔で分かんの
アンパンマンハウスみたいになってる、
ああ上から見たら分かる、迷惑なお家やん
目の暴力だって言われる、
そうそうそうそうそう、ダメってなるから、そのあの人じゃないからも、
梅津さんじゃない、
そう梅津さんじゃないから、そうやね、だから気づかずに上司に行って、
あなるほど、
たまたま金曜日は子供のやつがあったからお休みしてて、
子供のやつ、子供のあれがあった
から、子供の参観があったからね、
あれじゃない、
お休みしてて、うん、あれじゃないね、でもどこでも話題になってないよ、
うん、
だから気づかずに普通に上司に行ったらなんか人多いなと思って、
参観行った時になんかもう生徒が、うん、優勝万歳とかなってなかった、
うん、なってなかった、
あそう、
ただ
冷めた、
あれあ、いや、あれあれって騒いでた。
あれあれって騒いでた、
うん、騒いでた。でもこっちは情報知らんから、あれ、あれ知ってるみたいな話やろうなと思って。
インコで。
そうそう。一般的に使われてるあれという意味のあれを使ってると思ってたら、う あれやって。だからもう、すごい分かりづらい、ね。そうそう、優勝を指すあれや。
で、その三冠の帰りに上司に行ったんや。
そうそうそうそう。で、わーいって普通に行ったら、なんかお客さんが多いのよ、めっちゃ。うん、で、なんか多いな、なんか多いな。
店員みんなユニフォーム着てんでしょ？
着てた、着てた。なんか、何？見たこともないような柄のやつ着てた。虎が暴れてるみたいなやつ。
虎が暴れてる。
うん。なんやろ、ユニフォームやのに、うん、ユニフォームの真ん中に虎がおる。
去年のウルトラの夏のユニフォームですね。
黒地にそれを着てて、なんか、レジに行ったらもうこの、あれのクリアファイルが並んでて、うん、で、あと何？ステッカーもあって、優勝ステッカーも。うん、で、ん？これは何だろうと思って、うん、で、勝ったら、スコンスコンって一緒に入れられて、うん、入れときますねって言って、うん、あ、そうか、みんなこれを目当てに来てるんやなって思いながら。
それでも優勝したとは思ってなかったの？
分かってなかった、うん。だって優勝しても地上波せえへん日やろ、15日は。
中継はね。
そうそう、中継ない日やろ、うん。そうそうそう。それは聞いてたから、うん。これちゃんとあれで、妹情報で仕入れてたから。うん、大変やって。金曜日やったら放送できひんって言って。それはさ、大変やって言って。じゃあ逆に伸ばしてもらわなあかんなっていう話をしてて。そう、15であかんから次の週になるんちゃうって言って。って言ってたら、してて。気づいたらしてたらしいから。あ、してる。
どのタイミングで知ったの？
上司に言って知った。
上司でもそれ気づいてなかったやろ？その、まあ、スポンサーやから、こう、クリアファイル今キャンペーンかなみたいな。
うん。で、これ、それでね、これには書いてないねんけど。
クリアファイルには書いてない。
書いてないねんけど、一緒に渡されたステッカーが、うん、優勝って書いてあるステッカーや
ねん。なるほどね。
うん。で、あ、優勝したんやって。
上司に教えてもらった。
そう、上司に教えてもらった。でも、もらった日は15日にもらってんな。
はい。
だから僕は、あ、ん？今日買ったんか？
今優勝したんかなって、ね、
今優勝したんかって言って、朝からやってたんか？デーゲームやったんかなと思って。違うかって。
前の日や。
で、そっから、そうそう。でも、ニュースを一切結局バタバタしてて見てなかったのよ。
ニュース見てたら確実にやってたよ。
うん、やってた
と思う。モーニングショーでもやってたからね、朝。
でも全然見てない。今だからこの、何、後ろに映ってる、胴上げされてるのも一切見てない。
僕の背景に。
うん。
岡田監督の胴上げ。
胴上げも見てないし、どことやったかも知らんし、うん、前日のしょぼい試合しか見てない。
そう、鳥谷と能見と加納がぼーっとしてるやつは見てたんや。
それ見た。それなんかたまたまずっとなんかテレビ見るタイミングやって、あれなんで阪神の試合ずっとダラダラしてんのやろと思ったら。
終わってた。
でもなんか、うん、終わってた。なんか終わってた。すごいな。阪神優勝いつの間にかしてたっていう。で、あれやろ？土曜日やから、今朝のニュースとかで、道頓堀に飛び込んだとかっていうのはなんか、チラッと見たよ。
あのね、会情報が流れてきましたよね。
何会情報？
あの、今年頑張ってね、あの、大阪府警が頑張って、うん、あの、でかい柵とかつけたから、
うん、
飛び込んだのが24人だったんですよ。
はいはい。
前回何百人と飛び込んだんですよ。うんうん、今回24人。
うんうん、
ただ、
うん、
川から上がってきた人の方が多かった。
え？カッパ？脱ぐの？
2005年からずっといたのかもしれない、
うん。そうやな。カーネルさん以上に眠ってた人がこう、ズワーっと。めっちゃ怖いやん、それ。夏の怖い話や。
怖い話。
怖い話や。わ、すごいな。多分。優勝の亡霊が。
多分、計測ミスやと思うんですけど。
ええー、あ、でもなんかあれやったで。お掃除。翌日お掃除した人がおったって、うん、商店街を。
飛び込んだ人の証言。
うん。
すごく水がきれいになってた。
ほう、すごい。納豆菌のおかげやな。納豆菌ばらまいたやろ、あの辺。だから、あれやろ、今回は体調不良が出てないとか、そんな話やろ。そうそう、
水がきれいになった、うん。
よかった。身をね、使って。
僕はね、もう、飛び込むのアホばっかりやから、
うん。
水抜いとけって言ってたんですよね。
おうおう、
最近水抜くの流行りないでしょ、なんか池の川抜いたりとか。そうそうそう、
池の川抜いてみたみたいな。
これも抜いといたらよかったね。
いやいや、なんか獅子ルイルイだね。うわくちゃって、うわくちゃって。
もうコンクリートでね、もうピチピチにしといて。
あ、う、あ、
ん。飛び込んだら、痛えって
なる。いやいや、なんか台の音なんか、痛え痛えってなってくんやろ。ファミコンのゲームみたいなので、痛え痛えって言って。いやー、というか飛び込むねんな、まだ。
ね。まあ、うん、YouTuber がアホみたいに集結すんねやろうなと思ってたけどね。
ああ、そうか。
これからそういう動画が上がるんじゃないですか。
あ、そうやな。うん、いてっていう動画が上がるってことだな。うん、あと、水きれいとか、GoPro で撮ってる人とかが。
水中カメラで。
そう、水中カメラで撮ってる人とか。
もうなんか、熱帯魚とか泳いでて、きれいって。
うわー、すごいって言って。もう、ドンキホーテの、あの、前にあるとこ見たいみたいな感じになるんやな。あー、すごいな、優勝して。
ということで、私はまだ体がぐったりですよ。
うん、あー、そうか。まだまだ優勝フィーバー続くもんな。
どうなんでしょう。もう次の心配をまたしないといけないですよね。それこそ、クライマックスシリーズ、うん、勝ち上がるための秘策をね、うん。
クライマックスシリーズは負けるんやろ、今のところ。予定では。
どういう予定なんですか、それ。
なんか、何阪神ってどっちや、パリーグか。
セリーグです。
あ、セリーグか。
2択で間違えましたね。
そう。パリーグがめっちゃ強いんやろ。
パリーグはパリーグでクライマックスシリーズやりますよ。
あれ？セリーグ同士でやるの？
クライマックスシリーズっていうのは3位と2位が戦って勝った方が1位と戦うんですよ。
ああ、ってことは、広島とどっかがやって、うん、広島がまた戦えるってことか。
広島とおそらくまあ横浜。
がやって、広島か横浜ともう一回阪神が戦えるってことか。じゃあ別にクライマックスシリーズは興味ないわ。
多分横浜が勝つと思うんですけど。
お
横浜と、じゃあ、最後やるかな。
あれじゃあ日本シリーズは
その勝ったところが日本シリーズやるんです。
あ、勝ったとこはやるっすか。そうそう、日本シリーズが負ける予定なんやろ、確か。
予定ではないんですけど。
うん、あ、そうなん、なんか、うん、あっちが強いって
苦手なだけです、苦手なだけ。
だっていつもそこにいた負けるっていう、なんか伝統芸能みたいな。
ただ、まあ。うん。過去3回なんですけどね、それ負けてるのはね、
うん。で、3回中3回負けてるんやろ、今んとこ。
出場したのは6回行ったんかな、うん、いや5回行って、
あ、そんなに行ってるんや。
1回勝った。う
ん、あ、1回勝ってるんや。
1回勝ってる。
あ、すごい。
1985年ですね、それは。
85年
?1985 年。我々6歳。
6歳。まだ小学生に入なる前やな。
あの、バース書き放課だの頃ですよ。
あれパース掛布岡田って日本リーグも優勝してた。
日本リーグ、日本シリーズ
、うん、日本シリーズも優勝してた。
しました。
あ、そうか。じゃあ可能性はあるんか。
そうか、戦う以上可能性はありますよ。
でもなんか
負け戦じゃないですよ。
阪神は勝てないみたいな、なんかそういう、うん、
だから弱いっていう話ですね。
あ、そういうことか。う
ん、これまで勝ってない。
え、敵はどこになるの？
オリックスでしょうね。
じゃあ負けるな。
オリックス強いからね。
うん、村人おるんやろ、村人。
村人？
うん。神様から降格した村人がおるんやろ。
それヤクルトやんけ。
あれ？オリックスにおるのは？
オリックスにいるのは山本由伸とか。
あれ、足早い子らへんかった？
足早い子誰やろうな。
あれ、日本。
誰のことやろ。
WBC に出てた足早い人。
それはソフトバンクの周東ですよね。
あ、そうか。あれ？オリックスって誰おる
んや？ WBC 情報しかないからな、ニコさんな。
うん、大谷くんがおらへんっていうのは知ってるで。
山下俊平太とか知ってるんでしょ。
俊平太は名前は知ってるで。
うん、俊平太いますよ、オリックスに。
ああ。じゃあオリックス勝つやん。阪神 WBC 出てないやん。
中野だけですね。
中野
だけですよ。
そんなんいてたっけ、中野って。
源田が指折った後、ショート守ってましたよ。
でも源田指折っても帰ってきたやん。
2試合ぐらい欠場してね。
うん。うん、
その間しっかり守りましたよ。
いや、でもなんか盛り上げ係になってしまったやん。源田折れててもすごいみたいな。
仕方ない実績がなかったんやから。
あ、そうか。じゃあしょうがないな。
そう、なんか
じゃあ次は
頑張りましたよ、シーズン。
分かった。じゃあそれも踏まえて応援したらいいやな、あの日本シリーズ。
応援しましょう。
いつすんの、日本シリーズって。
10月の終わり。
ちょっと寒なってくるぐらいか。
ちょっと寒なってくるね。
うん。じゃあそれまでこの熱が持ってるかいな。
まあ、タイガースの本拠地は甲子園球場で、うん、オリックスの本拠地は大阪ドームなんですね、
うん、お、関西対決や。じゃあ
京セラドームですよ。で、うん、京セラドームってタイガースのサブフランチャイズなんですよ。
へ
え。甲子園高校野球してる時とか、
うん、
まあ、使うことがあるんですよ。
はいはい。
だから、どっちのチームも、まあ、ほぼ動かない日本シリーズになるっていう。
おお、ホーム同士の対決みたいな感じか。だから
オリックスは甲子園を使ってはいないんですけどね、
うん、ああ、阪神からしたらどっちでもいいってことか。
そうですね、まあまあ若干の有利はありますよね、うん、そこのね。
おお、 あ、じゃあ、いけるかもしれんな、もしかしたら。応援せなあかん。
まあまあ、
あかん、違うね。言ったらあかんのやろ、だから。
あのね、
また、
うん。まあ、優勝のことはあれって言ってたんですけど、日本一のことはどうするんですかっていうふうに、うん、優勝監督インタビューで聞かれたんですけど、うん、まだ決めてないから、ええのあったら教えてくれっていうことなんで、
お
今のところね、あの、LINE で取ったアンケートでは、それが有力です。
うんああ確かにそうやな。あれかそれやな。
うん、
じゃあそれかな。え、でもそれやったら、アイムリスペクト作られへんやん。それ4文字じゃ
な
くて、それや
った。だから監督の奥さんの妹が今必死に考えてるよ。うん、
プレッシャーやな。当て字でそれを作って。
当て字を。
スーパーとかかな、やっぱり、それやったら。そう。令はまたリスペクトやろうな、多分。R リスペクトの人かな。で、だから、レスペクト・エンパワーは一緒ない、多分。
ああ。
アイムが、アイムだから、ソーリーから始まるじゃん。ソーリーパ、リスペクト・エンパワーみたいな。
A どこ行って
ん？ ん？ A は、だから、いらんねん。あの、ソーレーやから S でもスタート
だから、アイムソーリーなんやろ？
うん、アイムソーリーやん。だから、あれと
ソーリーで
並んだ時に、ごめん、負けましたっていうのを先に。怒られるよ。
縁起悪いや
それって。いや、だから、それは、隠語やから、実際は、S のつく、すごいかっこいい言葉を見つけるよ。
スーパー
?S のつく。スーパーしかないようなかっこいいの。
スーパーリスペクト。
スーパーリスペクト。めっちゃリスペクトしてるよってことやろ。
スーパーリスペクト、オマリーですよ。
あ、オマリーか。それか。
あ、いいか、いいか、エンパワーやな。
エンパワーやから。だから、E がつく選手がおったらいいんや、うん、優勝しそうな E 江川か
なんで江川にリスペクトしてんねん
スーパー
しかも最大
江川って、うん、江川優勝してそうやん優勝になんか近そうな感じがするからいやー、
ね、
大変やな、
タイガース、うん、あれの珍道中でしたね、うん、
はい面白い
もちギャグ
違う
爆笑
シャーみたいにまだ流行ってないから
ヒゲメガネの
パウダーパーティー
特撮放送
流星
シルバー
説明しよう特撮放送流星シルバーは特撮について熱く語る恐るべきポッドキャストであるフェザーノートミキアンフジモッチの3人が特撮のエピソードやテーマを時に脱線し時に妄想しながら話しているそれが流星シルバー
流星シルバーはシーサーブログから不定期配信中 iTunes やポッドキャストアプリで検索せよ君たちの熱いメッセージを待っている合言葉は
ドドンパシ
ー収録やだな
ー。スーパー収録だ
え特撮話で
流星タイム
喋って話
シルバータイム
特撮放送流星シルバー
うーん
もう違うう
ーん違うって
爆笑
シャーみたいにまだ流行ってないから
ヒゲメガネの
パウダーパーティー
いいことばかりではないんですねこの世の中ね
はいはいはい何ですか悪いこと
9月のいつやったかなじゃあ8月の終わりか、
うん、
あのうちの若い子会社のね若い子が、うん熱出したんで休みますっていうことで、
うんうん、
お休みになられてまあ流行りのあれかなっていう
ああそうやねあれやな、うん、
じゃあ検査したらあれではありませんでしたと、
うん、おおよかったよ
ただまあ、その次の日はもともとねあの休みを取ってたので、
うん
木曜日に発熱休み、うん、で金曜日はもともと休み、うん、で、うん、土日挟んで月曜日になって、
うんうんう
ん、来ないんですね
ほうほうほうあれどうしたん
会社に来ない、
うん、で体調不良
金曜日の時点で僕は連絡取ってて体調どうって聞いたら良くなってきましたと、うんうん、
お
いうことなんで、まあ、まあ月曜日大丈夫なのかなと思ってたら来ない、
うん
うん
うん、
連絡もつかない。
え？大丈夫？一人暮らし？
で、僕は昼間、外で仕事をして、
うん、
で、まあ、上司と話しててね、ちょっと家に様子見に行かなあかんのちゃうかなと。
うん、怖いね、一人やったら。
そう。
うん。
いう話をしてたんですけども、外で仕事をして帰ってきたら、
うん。
退職代行会社。
おー、
から連絡があった。
うん。
辞めますと。
うん。なんで？
わからない。
最近流行ってるね、退職代行。
で、その子は、去年の1月から来てた子なんですよ。
うん。
1年半、やってて、
うん。
まあ、なかなか会社に馴染んでないというか、
うん、
周りの人からはあまりよく見られてなかったんですよ。
そんなに評判が良くなかった。
コミュニケーション取らない。
うん。
で、言うたことを、
うん、
期日内にやらない。
ああ、うん。
で、まあ人とね、接する仕事なんですけども、それがあまり得意ではない。
うん。
ただ僕は直属の部下だったので、
うん、
彼が入ってきた頃から一応面倒は見てたんです、
うん。
で、人との接するのが得意でないとか、まあその期日内にやらないは別にして、
うん。
そういう、まあ、コミュニケーションが増えてなところは僕も一緒だったんで、会社に、
うん、
会社に入った時点でね。
うん。
だからまあ、まあまあ仕方ない、仕方ないじゃないけども、
うん。
まあそういう人間であるところの共感はあったわけですよ。
うん、はいはいはい。うん。
でも、丁寧に説明して、したら仕事はできる。
うん。お
ー。とか、例えばね、その期日内にやらないっていうふうに、まあ、予想ができるじゃないですか。どうせ言ってもやらない。
うん、
じゃあ、それを、意地悪な人は、期日になるまでほっとくんですよ。う
ん、
で、やらなかったら、またやらんかったやんけっていう。
うん。罠仕掛けるんやん。
じゃなくて、
うん、
やるような癖をつけさせたいなと思ってた。
うん、
だから、期日になる前から、どう、うん、今できてる、どれぐらいできてる、
うんうん
っていう風なやり方を僕はやってた、う
ん。はいはい。
で、結果、
うん、
一言も言わずに辞めていったっていうの、すごく悲しかったのね。
ああ。
今までのあれが無駄やったんかと。
そうやな。
ある種会社の中で味方僕だけだったんで。
うん。うん、じゃあ周りみんな敵やったから、まあまあまあまあ。
ねえ。
いやー。代行を使われると内容分からへんからな。
だから結局ね、備品とか持ったままなんですよ。う
ん、あ、泥棒や。
そう、会社のパソコンも持ったままなんですよ。
泥棒やん。
うん。だそれは、
それは、
そう、代行会社通じて返せって言ってるんですけどね。
うん。そりゃそうやんな、うん。だって言ったら会社からしたら機密情報入ってるやん。
窃盗やからね、ただのね。
うん。
未だに返ってきてないけど。
え？裁判や、裁判や。うん。
どうなんねやろね。
だって、まあまあまあ、そのペン持って帰ったとかな、
うん、
鉛筆持って帰ったぐらいやったら別に気にせんけど、パソコンはちょっとね、うん、情報が、売れるで、会社の情報なんかどこ持ってくのにも売れるからな。
そんな売れるのかな。いや、
うん、
その日のうちに本社の、通信関係の部署に聞いたら、
うん
うん、もうログインはできなくなってると。
おお。
要は会社のイントラネットからも
う、うん、隔離されてる。
排除されてる、
うん。
うん。っていう話をしてたけどね。
でも自分のとこに入れ込んだデータは持っていけるやろ。
まあ持っていけるね。
言ったら。うん。うん、ほら、大事な情報も持っていけるよ。うん、売れるから。
Windows 自体はログインできひんけども、そのハードディスクを抜き出して別のパソコンに差し込んだら、
うん、
データ抜けるわな。
おー。そこまでできるかな、でも。その人の。
できると思う。
まあ、できそうな。
できるタイプやと思う。
ああ。怖いな。で、全部抜いてから帰ってくる。
僕が悲しかったのはその部分じゃない。
そうやな。成長を教えてたのに。
人間として。
そしたら、うん。若い人やったん
?28、9ぐらい。
ああ。
いや、正直ね、そんな辞め方しかできないやつはね、うん、どこに行っても仕事できないと思う。
うん、それはそうやで。というか、代行使わないやめられへん人はもう、あかんで。
でも増えてんでしょ、最近。
増えてる。
え、ニューさんところでもあった？
あったあった。東京であったはずやで、確か。うん。
あ、じゃあ、目の当たりにはしてないんや。
目の当たりにはしてないけど、うん、 聞いたら、うん、結局、その子は最初か、新卒で入ってきて、うん、やっぱ同じように馴染まんかったからかなんかで、うん、いきなり辞めますって同じように、
うんうん。
で、それも代行がかけてきて、ただそれはちょっと立ち悪かったよな、なんかパワハラやみたいな話の。
あ、
うん、
一応ね、そういう訴えはされてない。うん、今時
点で。あ、
というか、
じゃあ、
パワハラに当たるようなことはしてないというふうに僕は判断してる。周りが、
そうやね、
あ、
う
ん、ほとんど相手にしてなかったから。
ああ、そういうことね。こっちのパワハラも、なんやろな。でも、今の頃からしたらパワハラなんやろなとは思うけどな。
どういうことですか？
ちゃんとやってんのかっていう、質問がパワハラやね。
うん、
それって、まあまあまあまあ、時代があるんかもしれんけど、うん、その言葉を受けて自分を信頼されてないと取られたらパワハラやねんって。わかる？
うん、でもね、
うん、
それ認め出すと大変なことになるけどね。
そうそうそうそう、そう、うん。でも、実際、まあ、他者の話とかでも同じような人がいっぱいおるのよ。若い20代の人が。うん、そうやって入ってきて、圧力を受けたと。
信用されてないんだ。
そうそうそうそうそうそう。プレッシャーをめっちゃかけられると。
うん、
で、残業を強いられる。
うん、でもそれ、まあ、強いられたらあかんねんけどね。
まあ強いられたらあかんけど、うん、なんて言うやろうな。能力が足りないからする残業あるやん。最初の頃って。
時間がかかるからってこと？
そう、処理自体に時間がかかるから、うん、これはここまでやっといてやで溢れちゃった、しゃーなしの残業みたいなのは、うん、あると思うねんけど、あかんのやろな、今は。でも、それしてたら、だから成長するタイミングはなくなると思うねんけどな。
成長するしないに限らず、
うん、
基本的にうちの会社としては、うん、最初のうちね、その、うん、不慣れで、時間が足りなくなる、
うんうん、
部分に関しては残業させないです。
お
ー。ただ、ある程度経ってくると、うん、自分に割り当てられてる仕事はやると。
うん。
うん、それは、残業が必要になる場合もあると。
うん、ノルマ、うん。
うちの会社の仕事の場合はね、そんなに時間かからないのね。だから、ほぼ残業なんかさしてないですよ。うん、
そうやねんな。やっぱうちもそんな残業なんかもほぼほぼしてない状態やねんけど、なんやろな。なんなんやろうな。その、まあ、合わへんっていう判断が早いんかもしれんけどな。諦めの。
いや、早いのはもう仕方ないですよ。合わへんなと思ったら、
うん、
ここで働くの嫌やなと思ったら辞めるのは仕方ないと思うんですけど、
うん。
一年半やって、
うん、
しかもまあ、大して、言われた仕事もやってなくて、
うん、
で、無言で消えていくっていうね。
うん、
この虚しさ。
しかも備品持ってくっていうな。しかも代行を使うっていうな。うん、代行にかかる費用だってあるからな、あれ。
あれでもピンキリらしいよね、代行。
うん。だからレベルが低いとこに頼みは、やめますだけやろ。
だからその電話を受けたうちの総務の人が、会社名を調べたら、
うん。
8万ぐらいかかる。
おー。
代行業。
8万かけるんやったらな、メールで1本送ってきたやんな。今なんか LINE でやめますの子だっておんのに。
うん。
LINE やったら0円やって0円。
代行業は全部やってくれんでしょ、うん、退職届け退職願い、うん、提出とか、
うん、
そのお金の話、その、
うん、
残ってる有給
未払いの分もらうとか、うん。まあ、煩わしさはわかるけど、でもそこもせない。な。自分で入って自分で辞めるねんから
な。だからこそどこ行っても仕事できへんなと思う。
そうやんな。
バイト。
手続きを一人任せてるから。
バイトぐらいでできると思うけど。
なんかなーって。なんか、やだねー。
ぐったりしたね。
うん。すごいなんか、教えたら教えた分だけこう自分のトーンを感じるよね。一生懸命教えた分が。
無力。
悲しくなってきちゃう。うん、そう。悲しくなっちゃう。
うん、
いやー、その時間をぎった。
その子の下に入ってる、うん、去年の6月に入った子がいるんですけども、
うん、
その子はもうほったらかしてでもできる子なんですよ。 仕事のな質はまだですよ。まだまだですけども、うん、仕事に取り組む姿勢は、
うん、
よくできてるから、うん、だから他の社員にも可愛がられてる。
そうやねんな。これって何なんでしょうね。
でも、その人付き合いが、
うん、
会社員としての能力ではあるけども、評価ではないと思ってるんですよ、うん、僕は。
うん、
だから僕はそのね辞めた子の、
うん、
評価をずっとつけてたのね。それがまあ給料になるんですけども、
うん、
でもそのコミュニケーションの足りなさっていうのは、うん、減点対象にしなかったんですよ。
おお、優しいな。
あくまで成果、
うん、
だけど、
でも成果も
成果も足りてないけども、そこは、うん、これから頑張りましょうというふうにはしてたんですよ。
うん、でも、そうか。
でもまあ、コミュニケーションもいるんやろうなと思うよね。
うん。難しいよね。
正直僕も入った時、うん、ちょうどあれですよ、
うん。18
年前のあれした年ですよ。
おー、そうか、あれした時か。
あれした年に今の会社入ったんですけど、
うんうん、
僕も人付き合いが得意ではないので。
何を得意とするかじゃない？
得意ではないけども、多分その子よりはできてたんでしょう。うん、
それはそうやろうな、
うん、いやだって入った時はお昼の時間とか、
うん、
なるべく一人になりたいから、
うん、
給料大してもらってないけど、近所の中華料理屋とか、うん、近所っていうかちょっと離れた中華料理屋 で、うん、うちの会社の人と顔合わせないようなところに行って食ってたり と、うん、食ったりとか
する。あ、お昼会社の人と食べるのはしんどいよな。
おごってくれたりとかはしたけどね。
うん、なんやろな、お昼だけはなんか自分の時間にしたくなる、
ね、そう したくなってた、その時はね。
そうそうそうそうそう、うん、わかるね。いやー、暗い話やな。
だからいいことばかりじゃないですよ、この世の
中。確かに、あれした後にこんな暗い話が来るとは思わへんかったな。
これした後にあれが来ましたよ。
そうか、じゃあよかったよ、順番的には。これでドヨンってしたけど、あれやったかよかったってなる
けど、同じ日じゃなくてよかったよね。
そうやな、同じ日だったら感情が揺さぶられすぎて、ゲイ吐くわ。上行って下行ってなって、ゲイ吐いても。
えらいもんでね、うん、あれの日にね、
うん、
まあ、もちろん仕事行ってたから、うん、家帰ってきたのは7時過ぎだったんですけど、
うん、
じゃあもう試合やってるわけですよ。
うん、
じゃあまだ0対0でしたよ。9月14日ね、
うん。
じゃあ、その日晩ご飯の準備するのは嫌だったんで、買い物行くのも嫌だったんで、
うん、
レトルトのカレー買ってたんですよ。いいやつ、
はいはいはい、
1箱350円ぐらいのいいやつ、
うん、おいいやつ、うん、
を2人で、3箱使うんですけど、
うん、
ボンディっていうね、東京のうまいカレー屋の味がするレトルトカレーですよ、
うん、
でそれ食いながら試合見てたんですけど、
うん、
食べれるんですよ、お腹空いてるから、うん、カレーやしね、
うん、
でも明らかに胃で止まってんねん。
え、どういうこと？消化されてない？
消化しない。
なんで？
緊張してるからでしょ。
あ、優勝するかもっていう緊張か。そう。
全然。
ってことはあれか。優勝した瞬間、腸に届くんやな。ズバーって一気に。待ってました！
それはそれで、特番の緊張感がまた出てきて。
うん、あ、そうかそうかそうか。いつまでもお腹に留まり続けるんやな。
だから、
それなんか。
あれですよ。うん、ゴシパック買って家帰って来るまではずっと緊張感でしたよ、
うん、ああ、それが終わるまではっていうことか。そうやな、仕事の緊張感よりゴシパックの緊張感がすごかったってことか。そうか、ゴシパック
受けないよ。
ああ、じゃあゴシパック以外で今欲しいもんはないの？大丈夫な、これ取っとかなみたいな。
あのね、その、うん、優勝グッズみたいなのは、うん、はっきり言ってその、うん、全部揃えるわけにもいかないんですよ。
ああ、
アホみたいに出るから。
あれあるんちゃん、あのあれ、T シャツ、黒の T シャツも、
あ、それはね、優勝した、注文した。
お、早いな。
あの、ビールかけ T シャツね。
あ、そうそうそう。
ビールかけの時にみんな、うん、記念のシャツを着てやるんですよ、バーって。
うん、それそれそれそれ。
そのシャツが出てたから、それはもう注文した。
おぉ。
僕の分と母親
の分と。じゃあ大丈夫や。じゃあ、上司のクリアファイルも大事やったんや。
上司のクリアファイル欲しいね。
おぉ。じゃあ、頑張ってゲットせなあかんな。
うん。
明日ゲットできるかな。
神戸でもやってるんかな。ステッカーも欲しい。
ステッカーも欲しい。ステッカーはあげれると思う。ステッカーは、子供興味ないから。うん。ほっといたら壁に貼られるから、募集しとかなんか。うん、募集しとかなんか。 あの、聞いた、俺で聞いた、ちゃんと。
聞いた、かわいいよね。
3人が、優勝ってしてるから、かわいいで。
あのね、うん、聞いたって僕、今年の春あったんですよ。
うん、で、どういうこと？友達やった？あったって。
会うたんですよ。
会うたんよ。
あの、タイガースのマスコットキャラクター、トラッキーっていう人がいるんですけども、
うん、いる。
爆戦する人。その人のガールフレンドが、うん、ラッキー。ラッキーちゃん。
うん、ラッキー。女の子ね。の、ピンクの子。
弟が聞いた。
あ、子供違うの聞いた。
子供じゃない。
子供じゃないの、
まあ、はらんでないから。ラッキーは。
あ、そういうことなんや。なんか、絶妙なバランスするな、なんかこう。
お姉ちゃんの男なんですよ、トラッキー。聞いたからしたらね。聞いたからしたら。
あ、そういうことね。聞いたからしたら、ね、
お姉ちゃんの男、うん。
なるほど。彼氏って、彼氏やな。
彼氏。
うん。お姉ちゃんの彼氏か。
で、この聞いたっていう子が、まあ、ちっちゃい子の設定なんですよね。
うん。うん、
実際身長も。
いつから出てきたん聞いた。
ん
聞いたいつから出てきた
ん ?5 年ぐらい前っちゃうかな。
そんな前からおったん、うん、なんかつい最近見た気がすごいする。
つい最近ではないんですよ。
あ、意外とおったんや。
うん。うん、で、まあ、実際、背格好もトラッキーやラッキーよりも背が低い。
うんうん。
着ぐるみなんですけどね。
うん。じゃあ150ぐらいか。
で、うん、今年の春に、
うん、
尼崎に、まあ、タイガースは2軍の球場を作る、
うん
うん、で、それの関係で仕事を行ったんですよ、
うん、
タイガース関係の仕事に、
はいはい、
で、キータが来てたの、
おお、やった、
まあ、キータっていうのはいるのはもちろん知ってたんですけども、
うん、
じゃあすごいのよ、キータって、
うん、何？
そのね、球場関係の仕事で、まあ、テレビのクルーとかもいるんですけども、
うん、
全然そのテレビのカメラ回ってないところでも、
うん、
うわーって盛り上げんねん。
おー、みんなを煽るの、うん、こうやって、こうやって。
みんなを煽るん、聞いたが。
おー。え、聞いた、でもちっちゃいんやろ、うん、
ちっちゃい子。だから、仕草全部、ちっちゃい子の仕草をするのよ。うん
うん、あー、なるほど。
うん、
トラッキーみたいに、行くぞ、ゴーゴーって感じじゃなくて、
もう口を押さえたりとか目を押さえたりとか。
ああ、かわいい動きするんか。
もうち
っちゃくて、あ、見てられないみたいなするんや。
そうそうそう。
あ、かわいいな、聞いた。
全然動いてない。
うん、
マスコミとかが撮ってない。誰も見てないであろう、うん、僕しか見てないような瞬間でも、
うん、
ずっと聞いた。
うん、ああ、すごい。プロフェッショナルや。
すごい。すごい。
あれ、だってトラッキーの中の人でもすごいプロって言われてたのに。
ああ、もちろん、まあ、トラッキーも、まあ、プロなんですけども、
うんうん、
キータは素晴らしいね。
キータはバク転せえへんの？
しない、ちっちゃい子やから。
ああ、そうか、危ないことせえへんのか。でんぐり返りとかもせえへんの？
で
ん
ぐり返りぐらいはする。
あ、それはするんや。
うん、
首もげへん、大丈夫、うん、キータもげたらみんな泣いちゃうで、ね、
その仕事で、まあもう、キータの用事は終わって、
うん、
帰っていくっていう時も、ここ走りながらみんなバーって手振って、
うわー、かわいい。
帰っていった。もう全然、素の状態一切見せないよ。
え、プロや。
すごい。
濃いな、聞いた。ああ。いいな、ちょっとファンになりそうやな。
ね、
そんな、うん。
タイガースの、甲子園、大阪ドームの主催ゲームっていうのが、CS でスカイエーもしくはガオラで中継するんですよ。
うん、
じゃあ、5時45分から始まるね、ナイターだとね。試合は6時から始まるんですけど、15分早く中継が始まる。
うん、
じゃあ、今年ね、毎試合、川藤さんが出てくるんですよ。
ほうほうほう、
球場にね、
うん。
球場に川藤さん出てきて、ちょっとアシスタントの人とお話しするっていう時間がある。
うん、
まあ、ファンサービスとしてね。
うん、
いや、その後ろに、トラッキー、ラッキー、キータがいるんですよ。
うん、
で、毎回、中継の時映るの。川藤さんが喋ってる後ろで。
うん、
じゃあ、トラッキーとかこうね、川藤さんが言ったことに、こう、リアクションして、こう、ガッツポーズしたりとか、
うん、はいはい、
握りこぼし。あげたりとか、うん、で、まあ、キータもちょっと可愛い仕草したりとか、うん、キータじゃん、うん、ラッキーとか、ね、
ラッキー、うん、
可愛い仕草したりとかするんですけど、うん、キータがずっと川藤さんの顔見ながら、
うん、
こうずっと話聞き入って、
うん、
なんかちょっとびっくりすることあったらわーっとびっくりしたりとか、
うん、
もう100点のリアクション、
すげえ、もう川藤さんも喜ぶんちゃう、キータ
可愛いな、川藤さんは後ろやから、
あ、そうか、
川藤さんの背後でやってる
から、そうかそうかそうか。うん、なんていうか、あとさんが気配で気づくんじゃん。なに聞いたって言って、こう振り向いて、かわいいな、聞いた。
ちょっとあれやな。見せようか。
うん。え、あんの？かわいい、聞いた、あんの？
かわいい、聞いた。 もう加藤さんが手前にいて後ろに聞いたいますよね。
後ろめっちゃ怖いウサギおる。
これねシルバニアファミリーがゲストに来てたの。
あ、そういうことか。
シルバニアファミリーが始球式するんですよ。
え、硬いのシルバニアファミリー。怖っ。
シルバニアファミリーはね、この、うん、無やったこの時。
そうへんな。この目がもう野生生物の目しててめっちゃ怖い。
でまあ加藤さんがお話ししてるんですよね。で後ろに聞いたがいてリアクション取ってるんですけど、
シーってしてる。
この時加藤さんは、数日前の試合の話をしてる。数日前の試合で、ポイントになるシーンが一つあった。でこの一つを表してる、こう聞いたがシーってしてる。
あ、すげえかわいい。一っていうポーズか。
で次、聞いたが遠いところにボールが飛んでいってるのを見てるような、ナイスショットみたいな。いやこの時カードさんは、レフトに大きい打球が飛んだっていう話をしてる。
お
で次の写真、キータが口を押さえてます、わーって、じゃあカードさんはその時外野レフトの選手がボールを落としよったっていう。
おお、エラーの話をしてんの。
あ、じゃあ次の聞いたは目を手で覆ってます。加藤さんが話してる話はそのエラーで試合の流れが変わってタイガースが勝ったんだという話をしてます
。おお、すごい
素晴らしくないですかこの聞いた。
うん、すごい
一言一言に全てリアクション
完璧。後ろにおるシルバニアが余計良さを引き立ててる。なんなら3枚、4枚目のシルバニア、ちょっと、だんだん神戸が垂れてきてるから、最初に比べて。
話長いなって。
そう。いつも喋んねえ、このさ、みたいなテンションで。聞いた、かわいい。帽子後ろ向きもかわいい。
かわいいでしょ。
うん。ほら、シルバニア傾いてんねん、実は。カクンって。めっちゃ怖い。目が怖い。聞いた、かわいい。ちょっとヒゲも短い感じや。かわいい。
キータに会った時の写真も見てもらおう。
あ、やった。見たい。このキータかわいい。加藤さんが思ったよりもおじいちゃんになっててびっくり
した。おじいちゃんになってるよね。
うん、だいぶ老けてね。あ、そういうことか。
ん？どうした？
え、真ん中にぼんやり映ってるのは撮影者ってことやな。白い。
ぼんやり映ってますか？
うん、ぼんやりこの、シルバニアを囲うようになんか白い人おるなと思ったら、これはまさかの撮影者が反射してるってことですね。
ああ、これね。はいはいはい。白シャツ、白シャツのやつね。僕です
よ。そう、白シャツ。そうそう。亡霊のようにシルバニアの上におるから。すげえ。4人おる、ここ。怖っ。
これね、あの、僕が聞いたのを追った時の写真ですけども、これね、もう、キータがね、これから走るぞみたいな形してるんですけど、この視線の先には球団社長がいるんですよ。
ほうほう。
球団社長がインタビューを受けてるんです、記者団にね。だから、みんなの注目は社長の方に行ってるんですよ。で、僕は暇だったんで、キータ見てたんですよ。で、そのキータが、社長が何喋ってんのかなって伺ってるところなんですよ。だから誰も注目してないのに、聞いたのままなんですよ。
すげえ。横の人がめっちゃ緊張して聞いてるのに。
この人広報。
あ、広報さんがすごいピシッと聞いてるのに、聞いたわ。
あ、ちょっとずつ寄っていくんですよ。
お前、ちょっと近づいていってる。
素晴らしいでしょ。
すごいな。広報さん見切れていってるやん。
で、僕は撮ってもらって
記念撮影。わ、かわいい。すごい。ほぼ同じ身長やん。
僕は体斜めになってるけどね。
斜めになってるけど。かなりでも聞いて小柄やね、やっぱり。
中の人がね。
うん、中の人が小柄やね。わあ、わあ、かわいい。怖っ。
これです。
かわいい。わあ、すげえ。ちゃんと帽子が違う。日によって色違うんか、聞いた。
あ、さっきのね、あの、加藤さんの後ろの時は、この緑の帽子で試合やったんですよ。
あ、そういうことか。試合のユニフォームに合わせてるんか。
合わせてる。
こっちベーシックな時のやつってことか。
う
ん、
そうそうそ
う。おー。かわいいな、聞いた。
かわいいでしょう。
かわいいな。いいな、これ。いやー、いい写真、これ。うん、なんかもしなくなるときあったら、いえ、これでいいかもしれないな。
聞いたら意味が映り込むやんけ。
いやいや、若干聞いたに寄ってくぐらいな感じで、こうカメラパンしていくみたいな。いや、いいな、いい笑顔。すごいいい笑顔。やっぱ聞いたが緊張感と遭遇してるからやな。
素晴らしかったですよ。
いいな、ね、聞いたいいな、ちょっと注目していかなあかんな。うん、いやー、
ね、いい。そういうね、うん、仕事の嫌なことがあったときは、うん、聞いたの写真見て。
うん、そうやな、癒されるな、
癒されるな、
うん、聞いた大事やな、うん、
あのウォシュレットで、うん、たまにあの間違ってビデ押してしまった時に、うん、変なとこ当たるでしょ。
ああ、玉裏当たるよね。
なんかね、あれえらいもんでイヤンって声出ますよね。
ああ、出る出る。
ヒゲメガネのパウダーパーティー。
あのね、
はい、
定期券って買う？地下鉄の。
あ、定期券ね、うん、今年、
うん、
あ、去年か、
うん、
うちの会社って11月と6月が、
うん、
じゃあ5月が更新なんですよ、うん、半年券、うん、半年の定期使う
あ、半年で買うのね、うん、
去年の11月から僕イコカに合体させたんですよ。
おお。
それまで定期券2枚使ってたんですけど、
うん、
1枚にしたからもう超便利。
ああ、全部タッチ。もう行こうかなったらあんまり害ないな、そしたら。
害？
ん？
何ですか？
定期券、うん。紙の定期券。紙じゃないな。
時期
普通の定期券ね、時期定期券あるやん。うん、あれって今ピンクの自動販売機というか、券売機で買えるやん。
会社 の、 あの鉄道会社によりますよ。う
ん、大阪メトロであればピンクの。
あ、違う、ね、
とこで買えるやん、
はいはいはい、
うん。地下鉄であれば。で、払い戻しってしたことある？
ない。
ないな。
なんで払い戻しする必要があるの？ね、引っ越したん？
違う。あのね、うちはね、イコカが認めてられてないの
よ。ああ、イコカ反対！ダメ、絶対イコカって、こうプラカード
って。そう、だから、でも、営業という職業柄、うん、イコカじゃないと、うん、いちいち買ってられないのよね。めんどくさいから。
めんど
くさい。PJ 済むと。
めんどくさい。
そうやね、めんどくさいから。
あとね、僕だから前のね、うん、時期の時にね、うんまあ、仕事でどっか行くじゃないですか。
うん、はいはい。
じゃあ、わざわざまあ切符買うのとか、あと、うん、定期の範囲と定期の外と混ざるときに、
うんうん、
乗り越しするのめんどくさい。
そう。そうなの。
だから僕全部イコカで行ってたんですよ。
う
ん、
そう。
全部イコカで行って後請求だったんですよ。
そうそうそうそうそう。めんどくさいでしょ？
ただ、後請求にしても、結局、定期で、ちょっと、うん、使える分、途中まで、行く目的の途中まで定期が使える。うん、で、その先はお金払わないといけないのがめんどくさいから、イコカで入ってるんですよ。だから全額払ってるんですよ。うん、
ああ。
お金としてはね。ただ、それを請求はできないんですよ。
そうやね、
途中からしか請求できへんから、
請求できへんやろ、
だからなんかもったいないなと思ってて、イコカの定期にしたのよ、
うん、そう、だからイコカになれば、それは便利でいけるやん、
うん、
でも、うちはそれができないので、
見られてない、
定期を買っては解約してたんですよ、
どういうこと？
一応買ったあの会社に出さなあかん、定期を買ったの、はいはいはい、コピーを出さなあかん、うん、だから一度購入して、でイコカは持ち続けてるから、イコカ定期は持ってるんですよ。うん、だから時期定期を買っては、コピーだけしては解約っていうのをしてた。
じゃあ、会社から、支給される、
うん、
定期っていうのは、まあ、一旦購入して、うん、その購入しましたよって証明は出す、
うん。
で、まあ、定期代はもちろん給料で入ってくるよね。
そうそうそうそう。
で、会社に報告したらすぐに解約して、うん、そのお金で自分で定期を買ってたってこと？
自分でイコカにしてた。
イコカ定期のお金を払ってた。
そうそう、お金を。
あれでも目減りするでしょ。
そう、目減りするのよ、うん。でも
その方が絶対やりやすいと。
そう、やりやすいからね。うん、別に会社的にも NG じゃないのよ。買ったというのさえ出とけば、
ね、
実際にそれしてる人の方が多いぐらい。
あ、そう。
だから早くイコカにしてよっていう話やねんけど、まあ、システム上そうなってるから、まあ今のところは無理やと。
うん、
で、解約をするんやけど、
うん、
買うときはピンクの定期で買えるやろ？あ、ピンクの 券売機ですぐ買えるのよ。ピピピピって打ち込めば、定期券ですぐ買える、ね、うんうんうん、でも、解約は窓口でしかできひんかって、うんうん。ってことで、窓口にわざわざ行かなあかんねんな。
大体、うん、あれ、定期は、あの月頭の時とか、行列なるよ、うん。
そうそうそうそうそう。で、払い戻しだけでも、わざわざ行かなあかん。
うん、
で、いろんなとこに定期券売り場あります、窓口。
あるね。
梅田やったり、難波やったり、うん、あと天禄だったり、
うんうん、
で、あとどこだ、大日だったり、大師橋だったりとか、なんかもろもろ結構あるのね。でも、ここ数年、閉まってるのよ。
経費削減。
定期券。まあそう。
人件費
削減。まずはメインじゃない駅が全部閉められて
ん。うん。
だから天禄、大師橋、大日。
天馬橋もそうやな。
そう閉まったから、
閉まった。
ほぼほぼだから、メインで言ったら梅田と難波しか残ってないぐらい
になったのよ。そんなに？
もうほとんどないね。
そう。
で、
昔多摩でにもあったけどね。
多摩でもなくなった。
うん。
だからもう全然ないのよ。で、払い戻しをせなあかんから、うん、わざわざ、まあ実際途中やから寄りやすい梅田に寄るや。
うん。
梅田によれば、まあ、こと足りるってことで梅田に寄ったら、
うん、
梅田も、普通の梅田と東梅田があって。
駅もの方しかないんじゃない？今動いてんの。
そう。東梅田が閉まって。
東梅田閉まってるよね。
閉まって。
御堂筋の方だけや。
難波も、めっちゃ離れたとこにしかなくなって。
道頓堀の方じゃない？
そうそうそう。なんかどっちか一個になって。うん、だから前は西梅田かなんかだけにしかなかって。
うん。
工事かなんか。で、うん、もうあまりにも不便で、
うん、
で、今年、それがあったから、わざわざ梅田のとこに行って解約をしたのよ。
はい。
定期を購入したの、解約ね。で、
何ヶ月ごとですか？
うちは1年単位で行けるから。1
年で買ってんの、定期。
うん。
すごい値段やろ。
めっちゃ高い。
絶対落とされへんよね。
そう、落とされへん。あ、違う。6ヶ月や。
6ヶ月。
半年か。6ヶ月。そうそう、6ヶ月。でも、まあ2回行かなきゃ
よ。5万円ぐらいするよね。
そう。で、まあ、梅田にわざわざ行って、解約しましたって言って、こう、毎回してたら、梅田の人から声をかけられてね、
うん、
もう、言うてる間にここもなくなるぐらいに、今はもう全部、窓口がなくなってますと。
うん、
ということで、
解約どこにしたいのよ。
ピンクの券売機でできるようにしました。
あ、解約を。
解約を。うん、だからこれからは、購入された駅で、自分で機械使って解約してくださいっていうことで。う
ん、便利なるやん。
便利なんね。
うん。
でもそれってどこでも言ってないね、みんな。
おお。
そう。だってわざわざ
解約来た人には言ってんじゃない？
そう、だから、もっと宣伝せえよと思って、多分同じことしてる人めっちゃおるね、うん、聞いてたら。
いや、だから、解約は必ず窓口行かないといけないでしょ？
うん、そうそうそうそう。
じゃあその人には言ってるからいいんですよ。
でも、なんかなーって、なんかもっと普通に広めろよと思って。僕もだから先に知ってたらわざわざ行かんでもいい。そうそうそうそう。誰か何今やったらツイッターじゃなくて X か。X とかで、
うん、
もう定期の人は自動で戻せるよとか、そういうのをしてくれたら、あ、やったって俺わざわざ行かんでいい
って言って、まあ。そもそもがちょっと裏技みたいなことやからな、払い
物。うん、元々で言ったらね、裏技みたいなやったけど、いや、何ここ数年で一気になくなったから、窓口が。
うんうん、
すごい不便になってたから。
もう窓口をもう、すべてなくすってことでしょ？
うん、そうそうそう。最終的にはなくすみたい。
うん、
だ全部もう券売機でやってねって言って。うん、いやー、もっと早く教えてほしかったなと思って。行くの大変やったのになと思って。
うん、でも
東梅田にある。
これから楽じゃないですか、
うん。そう、これからはもうだからやりたい放題。
うん、
もう買っては、すぐ戻して、うひゃーって言って。
どれぐらい目減りすんの？
目減りすると言っても。
払い戻し金。
払い戻しは210円とかそんなんや。
あ、そんなもんなん
です。あ、それで、使う前にするから。そうそうそうそう。
あ、
だから。
その定期券を使える日までにすれば。
うん、そういうこと。あれ、2週間前から買えるから、
はいはい、2
週間前に買って、1週間前ぐらいまでに解約すれば、
うん、
もう、そんなもんですもん。
じゃあ、あれやな、これからは券売機で発券して、うん、まあ、会社には連絡せなあかんから、その翌日に、
そうそう翌日に行けば。
券売機行けば。
そう。もう楽ちん。手間が全然違う。うん、
いや、
だって。
これからでもあれやな、うん、その、窓口ってすごい行列ができてたから、うん、これまでね。
うん。
例えば、3月31日とか。
うん、あ、そうそうそうそう。うん。 あれだから。
そのピンクの券売機に行列できるようになるんちゃ
う？うん、なると思う。あれもまた時間かかんのよ。あそこで打ち込まなあかんから、わざわざピッピッピッピッピッって。あの、窓口行ったら書いたやつを読み取ってもらえるけど。
だからあれ、待ってる間に書き込みできたもんね。
そうそうそうそう。それができてんけど。でも窓口って、ナンバとかは朝からやけど、うん、あれ、だからどこや、大石橋だったり天禄は12時、5時ぐらいしか空いてない。
ローカルの駅やとね。
ローカルの駅やと。ってことは午前中できへんのよ。うん、そういう作業が。
うん、
不明でも券売機やったらもう朝始発からできるから。
そうやな。
そう。これはかなりのことやのに、誰も宣伝せえへんっていう。
ね、メトロ違うとこばっか金かけやがって。
そうやね。沿線伸ばすとかいう宣伝ばっかりしとかんと、その定期がこう。
使い古しの釣り革を使ったバッグ作りましたとか。
そんなんよりも、何、あと何、かっこいい新型できて、顔がなんか。
中央線の。
そうそうそう。あれのなんかグッズいっぱい売ってるやん、今。
売ってる売ってる。
そう。いや、そんなんよりも、券売機が、で、できますよっていう。あと、窓口潰しましたよっていうのもっとなんか大々的に。
うん、
窓口ないって、多分同じような絶望感をみんな味わってる。うわ、東梅田閉まってるっていう。この悲しみ、うん。いやー、まあ便利になったのはありがたいけどね。
ね。行こうか定期は最高やな。
そう、行こうか最高やで、ほんまに。
最高、ほんま。
早く、だからあと2社くっついてくれたらいいね。
ピタパと。
ね、だから、今僕はだから、なんていうや、南海と地下鉄か。
あ、はいはいはい。
うわ、くっつけられへんね。
南海の、その、うん、タッチ式のカードっていうのは、どこの会社のやつを使ってるんですか？
南海は磁気定期、磁気定期。
あ、ないの？
ないね。
南海が出してるやつはないんや。
南海のピタパみたいなのは、じゃあね、どっちかやね。南海のピタパにしたら。
例えばね、阪急だとね、
うん。
まあ、ああいう交通系カードって大阪だと2つあるんですよね。うん、1個か JR 系。で、うん、地下鉄メ、大阪メトロ系はピタパっていうやつなんですよ。
う
ん、
そうそう、ピタパ。
ピタパっていうのはプリペイなんですよ。
うん、
プリペイじゃん。ポストペイなんですよ。後から払う。
後払いのやつやね。う
ん、だから、クレジットカードが合体するんですよ。
うんうん、
必ず。で、うん、イコカもクレジットカード合体はできるけども、合体させなくてもいいです。うん、なぜかというと、プリペイで先にお金入れとくんですよ。
あ、チャージする
やつ、ね。チャージする。
うん。うん、
で、
阪
急、
ねうん、
の場合は、うん、スタシアっていう阪急系のクレジットカードがあって、
うん、
それとピタパが合体してるやつっていうスタシアピタパっていうのがある。
へぇ。
でも結局で、できることはイコカと一緒やから僕はイコカ使ってるんですよ。う
ん、ああ、そう
か。クレジットカードと一緒にしたくないからね。
ああ、確かにね。そうか。
何回はないのかな。
まだないと思う、うん。あ、でもな、時代進んでるから調べたら出てくるかもしれんな。くっついてるやつ。いやー、
だんじりピタパとか。だんじりピタパ。
だんじり電車で運んでくれへんのじゃん。おっちゃんにピッてしたら、おっしゃおっしゃーって運んでくれるやつ、うん。いやー、そうそう、だから知らん間に変わってるから、うん、ちょっといろいろ調べとかなあかんなと思って、だからみんな券売機はちゃう、窓口はもうなくなるからもう窓口に行ったらあかんでっていう。
とっくに使ってないよ。
あ、そうか、もうみんな行こうか。だから
そう、行こうかに合体させるまでは、うん、地下鉄の分はね、うん、会社で買ってくれてたんですよ、うん、
はいはい、
なぜならみんな使うから、
うん、
まとめて買ってくれてたんですけど、他の私鉄、うん、地下鉄の先の私鉄の分っていうのは個人で買いに行かないといけなかったんですよ、
うん、
で僕は阪急なんですけども、
うん、
阪急も最初の1回だけちゃうかな、窓口行ったの。
おお。
その後はずっと券売機で更新できてたんで、
はいはいはい、
買い直しじゃなくて更新だったんですよ、
うん、更新したらね別に楽やからね、うん、
ずっと自販機でやってたね。
そうやんな、うん、
だから今のイコカの更新も自販機ですよ、
うん、おお。
ずっと
自販機に行列できてないの？
できてない。いっぱいある。
ああ。いっぱいある。
うん。
阪神やからな。阪急やからな、うん。うん。いっぱいあるやな。
阪急の梅田やからね。さすがに。
そうやな。それいっぱいあるな。うん。うん、いやー、大変やな。なんか。だから便利になっていってくれてよかった話やけど。うん。うん、もうちょいだけ早く知りたかったなっていう。
置いていかれるんじゃないですか、もう時代に。
どうしよう。でも最近でも確かになんていうの？腕時計ピッてする人も増えてきてるやん。
アップルウォッチね。
うん。腕時計ピッてしてるっていう。
やりにくそうやけどな。
うん。 なんかあのスパイダーマンみたいにやればみんな手首上にしてピュンピュンピュンピュンってやるから。いや
なんかねその昔のね、うん、特撮、まあ、戦隊ものだと腕時計が変身グッズ、変身アイテムやったから、うん、とか、うん、司令部と通信したりとか、うん、まあ、ウルトラ
流星号呼ぶやつや
な、ウルトラセブン、
流星号、流星号
だ、ウルトラセブンの時もこうね、画面がついてて腕時計のところにね、うん、そこへ、まあ、うん、司令官が映ってるんですよね、
ちっちゃく、
うん、でも向こうの、司令部に映ってる諸星団は全然そのアングルじゃないんですよ、うん、下から煽ってるようなアングルじゃない。
なんなら口のアップかもしれへんねんな、時計にしゃべりかけて
るどっかにカメラ浮いてんのかなみたいな。
あ、だからドローンみたいなやつがふわーって別アングルで撮ってるみたいな。
で今まあそれとね同じもしくはそれ以上のことがアップルウォッチとかでできるようになってるはずなんですけど、
うん、
あんまかっこよくないねんな。
そうやんな、
だいたいアップルウォッチをつけてる人ってちょっとすかしたやつやろ、うん、
言い方が悪いな、
言い方が悪い、
シャツの解禁がなぜかちょっとボタンが開いてるタイプの人がつけてるタイプイメージや。
厚がり、
あとちょっと肌、うん、肌黒い感じの人が、
肌黒い
肌黒い、あの黒ちょっと焼けてる、うん、あと髪の毛ちょっと遊んでる風の人があとなんか、あ、普通のシャツでいいのになぜか縦のボーダーがちょっと濃いタイプみたいな、こうガラシャツに近いよっていう人がよく使ってる。
ニグさん言葉多く説明しましたけど、うん、それ総じて透かしたやつって言うんですよ、う
ん、いや透かしてないやつもおるはずやただの生きてるやつもおるはずや、うん、でもまあまあ透かしてるな、
透かしてるね、
透かしてる気がする、うん、
なんかなあれでしょ、うん、スターバックスで、うん、なんやエアマック
カフェラテ、
エアマックとか開いてるでしょ、うん、iBook Air とか、
iBook Air とかやってる、うん、なんでみんなあそこで働くんやろうな
しかも Mac やねんな、
うん、
あんまり仕事に向いてないと思うねんけどね Mac は。
いや、もしかしたらなんていうの、映像クリエイターやったら Mac でもいろいろや
る。どうせ Mac でもね、
うん、
Word とか使ってんすよ。
ああ、
どうせ。
そうやな。視覚的にな。うん、そうか、使うか。
JPEG の画像で開いてんすよ。
ああ。
ピングじゃないよ。
じゃあもう Mac でいい。Mac、普通のんでいいやな。
Windows でいいよね。
Windows でいいよな。うん、いやでも Mac ってかっこいいからしたいや
ん。かっこいいからね。
ということは掃除で透かしてるってことか、やっぱり。そうか、やっぱ透かしてるんか。俺も透かしたいな、なんかこう、おしゃれな。透かしてみたいな。あ、あの人透かしてるって言われてみたいな。人生で言われたことないや、多分。
透かした人生送ってないからな。
いや、透かした人生ってなんなんやろな。透けてんのかな。あ、そうか、重みがないか、厚みがないか。
透かした人はね、パソコン組み立てたりとかせえへんから。
うん、あ、そうやな。パソコン組み立てて喜ばへんもんな。やったできたみたいな。そうやな。パソコンって言って、え、Mac しかないっしょっていうのが透かしてるんやろ。
あ、うちのパソコンじゃなくて Mac やから。
あ、そうか。そういうことか。Mac、うん、って言わなあかんのか。
俺はいいけど、矢沢はどういうかなっていう感じやね。
あ、透かしてる。どうしよう。A ちゃんまで透かしたら困っちゃう、それは。A ちゃん多分でも、ま、あ、使ってないもん。Apple Watch 多分 A ちゃん使ってないよ。
あ、そう、
うん。だって矢沢がいいって言わへんから、多分。矢沢がいいって言ってくれへんから、本当は使いたいねんけど。
俺はいいって言ってんのに、矢沢が許してくれないっていう。矢沢が許してくれへんの。
そうそうそう。おお、寝られへんって言ってずっとうなされてる感じ。
かわいそうや
ん。えちゃんはずっと泣いてんねんで、ね、矢沢が許してくれへんから。
ベトちゃん、ドクちゃんみたいになってんの。
そうそうそうそう。俺こっち行きたい、俺あっち行きたいって言って。真ん中からバリバリって叫ぶみたいに。矢沢と A ちゃんが別れてしまうから。いやー、大変やん。怖いな。
ね、時代に乗り遅れないとね。乗り遅れないようにしないとね。
そうそうそうそう。時代の最先端を行かなあかんからね。頑張ろう。
ということで、お相手はボート。
肉が。
お送りしました。
ではでは。